皆さんお疲れ様です。トイックブリッツレディオです。ね、すいません、あのね、昨日ラジオやったんですけど、夜、そんでね、音悪いっていうことで、で録音したの聞いたら本当に悪くて、なんとかしなきゃいけないなっていうことで、ちょっと新しいソフトウェアを ネットラジスケープっていうのを入れたんですけど、入れて昨日の夜試したら、あのちゃんとつながってたんですけど、あの今つなげようとしたらつながらなくなってしまってすいませんでした。ネットラジスケープバージョン 1.30 っていうのを入れてたんですけど、それつながらなかったんで、ネットラジスケープ 1.21 を急遽入れ直しまして、今つながりました。お待たせしました。今日はですね、特別ゲスト次郎さんという方が、出て、スカイプで、出てくださるということなんで、ちょっと次郎さんにスカイプで、つないでみましょう。次郎さんつながるかな。次郎さん、次郎さんはここだ。あ、次郎さん。Hello, hello, 次郎。You're there? Yep. Hi. So yeah, I managed to connect. Yeah, so we are, pardon? We are, sorry? We are on air. Yeah. こんにちは。スペシャルゲストの、次郎さんです。で、次郎さんも私もあれなんですよね。あの、二人ともマイナーホームなんで、
はい、
あ、ちょっと待って、ごめん、今次郎さんの声つながってなかったかな。あれ、つながった。あれ、 なんかちょっと喋って。
はい、喋ってます。
あ、はい、大丈夫です。はい、はい、今からつながりました。はい、
はい、
ね、じゃあ掲示板行っていいですか。掲示板、次郎見れる？掲示板、
リンク送ってくれますか。
あ、はい、じゃあリンクスカイプで送りますね。
はい、
どうすればいいんだ、ここか、あれ、ここか、これか。はい、じゃあスカイプのここに、掲示板のリンクを送りましたので、
はいはい、今クリックします、はい、見れました。
はい、はい、じゃあ、掲示板拾ってきますんで、よろしくお願いします。はい、2番、雨の中の受験。あ、今日雨だったんですか。あの、関東は全然雨じゃなくてね、
素晴らしい天気でした
ね。素晴らしい天気でしたよね。あの、いい秋晴れの、天気で、まあ、ちょっと涼しくなってきましたけど、バスと電車を乗り継いで1時間の、会場でした。歩いて10分のところに会場があったにもかかわらず、隣に座った女性がリスニング中にパート5を一生懸命解いていた。試験官を気づいても注意しなかった。試験が終わってやめへの合図が立っても塗り絵を10本くらいしていた。ああ、そうですか。私は千葉の、一新予備校というところで受けたんですけど、なんかね、やっぱ予備校なんでね、狭くて、まあ、あんまり会場としてはあんまりなんていうかベストの、まあ、あのいい設備的にいいところじゃなかったんですけど、まあでも、うん、机はちゃんとしてたし、音もちゃんとしてたし、試験官の人、小川さんっていう人だったんですけど、あ、名前言っちゃっていいのかな。なんか、あの40代ぐらいの男性で、うん、なんか、あの、温かみがあるというか、まあ、真面目そうな、おとなしそうな人なんですけど、まあ、試験官の方もいろいろいて、なんか事務的にパッパパッパ冷たそうな人もいるんですけど、すごい温かそうな、方だったんで、気持ちよく、私のところは受けるところで行きました。次郎さんのところはいかがでしたか。
私は、東京都市大学というところで、水の口あたりのところなんですけど、多分割と新しい校舎で、かなり、綺麗で立派でした。80人ぐらいがいる割と広めな教室で、で、本来3人が座る机で、2人ずつが座れて、割と広々とした、環境でした。その温かみはなかったけれども、私の試験官は割としっかりやるべきことをやってました。
なるほど。わかりました。はい。ありがとうございます。変な、受験生変な人とかいなかった？
特に、変な人はいなかったですね。一人、なんか妊婦さんがいたんですけれども。
妊婦でトイック受けてんだ。すごいな。
なんか多分試験官が少しだけその人のことを気になってたみたいですけれども。特に試験中に何も変なことは起きませんでした。
なるほど。はい。
はい。
で、メジャーでしたが、パート1が少しひねっていたなかと思ったりします。いかがでしょうか。うちらね、マイナーだからね、2人。マイナーもちょっと難しくなかったですか？どうですか？
なんかちょっと今までに見たことのない写真はあったりしましたけど、これ、ちょっと、それほど難しいではなかった気がしました。
それほど難しくはないけどね。なんかでもちょっとやや難しめぐらいかなっていう印象を私は受けましたけど。はい。じゃあ次いきますね。3番、新参者 X さん。神崎先生、第105回受験お疲れ様でした。お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
はい。新しい受験のしおりの注意事項が可愛いイラストになってて癒されました。あ、そうそうそう、イラスト、イラストですよね。なんかカンニングしてる絵とか、なんだっけな、なんか、イヒヒヒヒみたいな。あとなんか、携帯で、試験中、なんだろう。情報を得てる絵とかなんか面白いイラストあって、ちょっと笑っちゃうような感じのイラストでしたね。
私はあえて、あまり見なかったんですけど、でも、確かに記憶はなかったです、今までは。これは今回で、
今回から初めて、今までなかった。
なるほど。
今日からほら、スケジュール、時間も少し変わったじゃないですか。前は、
はい。
12時20分集合で、間に10分トイレ休憩あったんですけど、それなくなったり。それに合わせてイラストとか入ったりね。あと、携帯電話、前までは、電源切れてるかどうか見せてくださいって言ってましたけど、今日からそれもなくなりましたよね。
それもなんか不思議に思ったんですけど、それは要するに今日からもうそういう見ない決まりになってるわけですね。
そうみたいですね。別に今日から見ませんとかそういうオフィシャルななんかアナウンスメントがあったわけじゃないんですけど、今日から見なくなったみたいです。
はい。
はい。私は TOEIC 満点を取ろうと去年思い立ち、以来、昨年秋から7、8回受験して出たのですが、あと5点、10点がどうしても取れません。集中力切れた時は20点ぐらい落とします。神崎先生、3回連続パーフェクト99、990点の成績を拝見して、この5から10点の大きな差を感じています。やはり最後は単語力でしょうか。どうですかね、集中力と、あと運もあると思うんですけど、単語はそんなに難しい単語出ないんで、もちろん単語力は大事ですけど、
でも5点10点しか落としてなければ、それは片方がパーフェクトということになりますよね。なので、そのリスニングとリーディングが、運が良ければ両方とも同時にパーフェクトできればもうバッチリですよね。
そうね、はい、そうだと思います。今日も一つ全く知らない単語がパート7に出てきました。 P から始まる単語だったかな。今回は何か難がありました。パーテインって難しいなと思って、言い換え問題でパーテインってあったよね。リレイトゥの、なんか メモラブリアをあの寄付しますっていう風に言って、うん、あのなんかありがたいんですけど古いのしか受け50年以上古いのじゃないと受け付けませんっていう話してっていう中でリレイトゥなんとかなんとかっていうのがあって同義語で
パーティーなんかその町の、うんま、町の資料館みたいな、
うん、そう、う
ん、はい、
うん、あれ難しかったかなと思うけど、あれはリサイクルなんですけど前も出てて前も難しいなと思って調べたんだけど忘れちゃっててあの、うん、また今日も出てあ難しいなと思った
、うん、
なんか今日難しい単語ありましたか次郎さん、なんか気がついて、
ねパッと思い出せるのでは、うん、例えば、うん、まあ日本人がよく間違える、うん、どっちが正解だったのかちょっと忘れましたけども、うん、one and the other another each other とか、うん、なんかそういうような単語があって、
あなたが答えでしょ、 buy two and get another three みたいな、
もう一つっていう意味であれば、うん、そうですよね、
うん
うん、なのでそれは多分フォレストでもしっかり、うん、絵が描いてあってよく分かりやすい図解があるはずです。
あ、そうなんだ。次郎さんもフォレスト見るんですか？
はい、あ、たまには。あ、そうそうそう、うん、もちろん、トイックは、トイックの教材がいいんですけど、うん、その基礎のために、うん、そういうものも、うん、いいと思います。
そうなんだ。なんか、代名詞みたいな問題で、今日あと、ベター・ダ・モーストっていうのもあって、
うん。
あれもちょっと難しかったかなと思って。っていうか、他がなんか全部ダメだから、マッチとか、なんか、変なんだから、
うん。
消去法で選んだだけど、なんか、
それとちょっと違う表現で、うん、例えば、better than anyone else とか、
そう、
それだったら、すごく、なんか自然な言い方ですけど、
better than most って自然じゃない感じしますか？どうな
の？うん、それはもちろん、自然、ほとんどの人よりは、
うん、
良いと。
そう、most で、the most people。
でも、その人が、一番、適切な人間っていう意味であれば、
うん、
better than anyone else とか、
あ、
一番よく、できる人。
あ、それよりちょっと低い感じじゃ。
そう。だから、もっとできる人いるかもしれないけど、とにかく、多くよりはできる。
大部分の人よりはできるみたいな。
うん。
あ、そういう意味があるんですね。
はい。most、better than everyone じゃなくて、better than most people とか。
better than most people。
うん。
I see。なるほど。はい。ありがとうございます。さて、私は 4JIC24 ピンクフォームでした。パート1、デスクの椅子、脇に椅子があってテレビがある写真ですが、何が正解でしたか？いやー、わかんないね。あ、こっちはさ、なんか、パソコンが並んでてさ、3人ぐらい並んでて、
うん、
なんかテーブルがワンアナダーみたいな、なんか面白い表現使ってたよね。
なんか以前になんか自動車が、道の脇に、
うん、
直列に駐車、
うんうん、
それと似たようなイメージが ありました。
ワンアフターアナダーだっけ、なんだっけ、
one in front of another, one behind another かなんか。横に並んでるんではなく、
縦に並んでるってこと？
そうですよね。
そう、そんな表現もちょっと珍しいなと思って。
うん、あの写真を見て、
うん、
なんかいいな、広々としたオフィスだなと思いました。うん、
ね、パソコンやってて、広々とした感じでした。はい。パート5で、The, なんとかなんとか possible audience broadly、どっちがいい、
監視と名詞の間に入るのか形容詞しかないでしょう。 あ
でもポッシブルにかかるんだったらブロードリー、
あの、何でしたっけ、あの、最上級、
最上級っていうか形容詞にかかるんだったら副詞だから、もしポッシブルにかかるんだったらブロードリーポッシブル、うん、あでもそうか、
いやいやいや、
the broadest、
これだったら、うん、the broadest possible
audience か、はい、あそうか、じゃあ最上級が必要なんですね、これブロデスト、
はい
はい、次は
これと、うん、あどうぞどうぞ、
ミスター CEO なんとかなんとかで merger with XYZ group in favor of more limited partnership、
なんかコマンドっていうこと、
コマンド、
コバンダ、要するに、
うん、
XYZ グループと合併はやがて、代わりに、あの、違うことをやったと。
give up? give up で意味通じる？ give up the merger with XYZ group in favor of more limited partnership。
まあ、例えば、拒否したという意味で、he rejected the merger。
選択肢は、looked in か、gave up か。あとまだ他もあったかもしれない。
まあ、give up はあり得るかな。
うん。うん。はい。パート7で、展示物が街の歴史を物語るみたいな文の言い換え。うん、なんとかなんとか、as の後ろで、serve, demonstrate。serve as って使うよね。
ああ、なんとかっていう役割を果たす。
うん。サーバーズでいいんじゃないか
な。うん。
はい。ダブルパッセージ、日曜日はほとんどの劇場は、割引チケットを使えないよ的な文章のオーナーの言い換えはアクセプトで合ってますよね。
うん。はい、we、例えばよくあることで、うん、we honor our competitors' coupons。
うん。アクセプトだよね。
例えばヨドバシカメラが、うん、ビッグカメラの、あの、広告はその値段で売りますって言ったら、we honor our competitors' prices とか。
あ、
はい、
はい、これはマイナーにもありましたよね。
あった気がします。
うん、今回も満点ならずっぽい。次回頑張ります。次回、ラジオやってください。あ、次回なんですけど、次回はですね、ちょっと私、名古屋に、あ、名古屋じゃない、神戸。神戸に、学会で行くことになってまして、ね、金曜の夜から神戸行って土日で一応日曜日神戸で受けるように申し込んであるんですけど、ちょっと学会があるんでプログラム見て面白そうなプレゼンあったらもしかしたらそっち行くかもしれないんで受けないかもしれないんですけど、私のプレゼン自体は日曜日の6時45分からやるんで、うん、ラジオはなしかな、うん、次回はちょっとすいませんスキップしますので11月はまたやります。はい、ありがとうございます。では4番、きなりさん、試験前の待ち時間が短くなったのは良いですね、過剰な携帯チェックもなくなったし受験のストレスが少し減りました。そうですね、携帯チェックあれ結構無駄なんで、まあ、受験生任せでちゃんと切ってくださいねっていう指示があったんで、まあ、あれだけやれば十分だと思いますよね。あれで鳴らしたやついたら鳴らしたやつが悪いですよね。
うん、
はい、ナンバー、5、新参者 X さん追加です。 To qualify なんとかなんとか chance to participate in the beautification of the town the artist should reside in、4ですか、クオリティファイ4。
ああ、はいはい、うん、あのそれなら合いますよ、
うん、合いますよ、
はい
はい、6番、試験の再現するな、確認したいなら掲示板、そう、試験のね再問題の再現は禁止されてますんで、まあ、あの質問にはお答えしますけど再現はあの避けるという、まあ、ちょっと微妙なとこなんですけど、ちょっとまあそのあたりご理解いただけたら嬉しいです。 はい、7番イングリッシュラーナーさん、そういえば、携帯電源オフの確認なくなったので机の上に出しといたらカバンに直してくださいと言われました。そうそうそう、俺もあのいつもチェックするから出してたんですけど、あれなんかもうあれ ないな今日やってないなと思ってしまいました。ナンバー8、イングリッシュラーナーさん、最近800点台を取れるようになってきたものです。リスニングは420から450点くらいで低迷中です。パート2では集中して聞いているつもりでも、大事な最初の疑問書を聞き逃してしまいます。パート3、4では会話やナレーションから推測しなければならない問題で一箇所しかない、過去問でスクリプトを確認した時に気づくのですが、ヒントを聞き逃してしまいます。効果的なトレーニング方法があれば教えていただけないでしょうか。なるほど、集中して聞いてるつもりでも大事な最初の疑問書を落としてしまいます。まあ集中力まあ問題ちょっとたくさん解いて、なんだろう、もし集中できなかったら、なんていうか、自分を叱れというか、ああダメああダメっていう感じでやるとか、
うん、僕はパート2では何も特別な対策しなくてもいいはずなんですけれども、うん、なんだろう、その集中のために、うん、質問を聞いて、パート2に関して質問を聞いて、それをすぐに繰り返して、答えを聞いて、また繰り返して、また聞いて、また繰り返すと。
あ、それはいいですね。そうやってると集中切れないかもね。質問流れてきたら頭の中で質問繰り返すみたいな。
はい。特に、その一番最初の、疑問詞。はい。
そうだね。はい。
それで、余計な話なんですけども、うん、今回はパート4は特に、うん、もちろん先読みはしますけれども、うん、先読みだけで、うん、いや、これで、なんかいくつかの話があり得るなと思って、でも、うん、いや、これだったら多分ちょっとあり得ないと思って、うん、じゃあ、おそらく A、うん、D、D とか、うん、今日は多分、まあ自慢じゃないんですけれども、聞かなくても多分半分ぐらいは取れたと思います。
あ、本当。いや、はい、俺もまあ半分じゃないけど、まあそう、ある程度予測できますよね。
つまり、予測はかなり当たったなと思いました。うん、3問とも、
うんうん。そう。私も、まあ、先読み最近やってるんですけどね。
はい。
うん。まあそういう問題もありましたよ。きっとこれ来そうだなっていうのが結構来たりね、
うんうん、
これはないだろうなっていうのが来たのあった。クイズをやるとかなんだっけ、ギブアクイズか、うん、テイカークイズみたいな、セミナー終わった後クイズやるとかいう話はね、うん、あれはちょっと予想できなかった。面白い展開だったけど、
うんうん、そうですね、うん、
まあそうですね。3、4はでも会話はナレーションから推測しなければならない問題ってないですよね。推測の問題パート7はありますけど、3、4はなんていうか、うん、会話とか、あ、今日1個あったか、1個今日カーディーラーの話で、
はい、
ちょっと燃料ガソリン食いすぎちゃうから燃費のいい車が欲しいんですけどって言ったら、うん、あ、それだったらエレクトリックカーいいですよ、燃料全然食いませんよって言って、でもこのブランチないんで、どこどこのブランチならありますんでみたいに言って、
あ、
じゃあそこを、アドレスを教えてくれたらそこ私自分で行きますよみたいなことを言って、で女性は次に何をするかみたいのでアドレスを男性に教えるっていうようなのが答えで、まあ、あれは推測だよね。アドレスあなたに教えますってはっきり言ってなかったんで。
そうですね、う
ん、ただあんまりそういうのって3、4はなくて、大概はっきり、あ、じゃあ今からアドレスちょっと調べてきますみたいなもっとはっきり分かるヒントがあるのがリスニングの場合は多いと思うんですけど、うん、
実はあの問題で、これとはまたちょっと焦点は違うんですけども、うん、あの問題って、あの多分、ほとんどガソリン使わないっていう表現使ってて、
うん、
でも、リーフみたいな日産の電気自動車だったら、
うん、
ハイブリッドだったらもちろんガソリンも使いますけれども、電気自動車だったらガソリンはゼロでしょ、
うん、あ、そうか、ほとんど
使わない。だからほとんどじゃなくて、全く使わないはずですけど、その辺の技術的なところはちょっと気になってました。
あ、そうなんだ。ほとんどじゃなくて全くか。
そうね、まあでもそれしか答えはなかったので、特に迷いませんでした。
そうだよね。ハイブリッドカーのこと言ってたのかな、エレクトリックカーって言ったけど。
うん、多分そういう意味だったと思います。
ちょっとこん一緒になっちゃってるね。
うん。
はい。まあ、効果的なトレーニング方法、そうですね。何かな。トレーニングじゃないですけど。まあ先読みやった方、もしできたらやった方がいいのかな。あとまあパート3、4っていつも私が進めてるのは、あの暗唱の練習を進めてるんですけど、まあ暗唱公式問題集、まあ、1冊2冊3冊分ぐらい、パート3、4の会話とトーク暗記しちゃうと、本番で出てくるのもまあまるっきり同じじゃなくても、まあ、大体似たようなトピックで似たような話の展開で似たような単語が使われるんで、それ頭の中に何て言うか、ストーされてれば、本番ですごい楽になると思いますんで、そういう練習もやってみるといいかもしれません。
だからそのスキーマ、
うん、
要するに大体こういうパターンで質問が来ると、うん、ああいうこういうシチュエーション、
うん、
だから歯医者の予約変更とか、
うん、
医者とか美容室の、まあ、電話、留守番電話とか、なんかもうパターンはすごく繰り返同じパターンばっかりなような気がしますから、うん、そういうのになれれば、うん、ああまたこれかっていうことになるので、うん、
はい、
推測しやすいと思います。そうすると自分の推測が合ってるかどうかのチェックだけになって、多分聞くのが楽になると思います。
うん、そうですよね。はい、では次いきます。9番イングリッシュランナーさん、すいません、間違えて別のスレッドに書き込んでしまったのですが、もう一度書き込ませてください。フォーム25でパート5の設問で倍なんとかなんとかで選択肢にアクティブ、アクティベートという問題がありましたが、正解わかる方いたらお願いします。ちなみにアクティベートを選びました。アクティブリーじゃない、アクティブリーなんとかなんとかで、後ろになんか動詞の ING 系があったんで、
あ、
アクティブリーだと思います。
はい、うん、同感です。
はい、ありがとうございます。10番、今までに、ダブルパッセージの1セットで、最大何問両問参照問題ありましたか。リーディングするとき単語を心の中で音声化して読みますか、それとも音声化してないですか。あ、2つ質問ね。最大何問両問参照問題、1セットで3問ぐらいあった時もあるかな。大概1問なんですけど、まあ2問ある時もあって、3問の時もあったかな。4問はさすがにないと思うんですけど、もしかしたらあったかな。
うん、ちょっとはっきり分かりません。
分かんないですけど、今日ね、そういえば面白い両問参照問題あったな、なんだっけな、ちょっと何か忘れちゃったんですけど、解いてる時に、あ、これ面白いと思って、ラジオで言おうと思ってたんだけど忘れちゃった
じゃあ逆に私が質問するんですけれども、この、5問のうち、その、いわゆるクロスレファランスですよね、
はいはいはい、
クロスレファランスの問題がこの5つの中で、例えば1問目とか2問目とか3問目とかっていうのはあるんですか。どっちにでも、どこでも来れるんですか。
うん、どこでも来れるけど、どちらかというと3問目、4問目、5問目あたりに入ってくる。1、2問目は、まあ1問目は大概初めのパッセージかな。
だから今日は多分その前半に、
うん、
一つあったと思います。
あ、本当？クロスリファレンス、
もしかしてこれがその面白いと思った質問かもしれません。
いや、ね、なんだっけな、
これ気候の話？
何の話だっけ？
天気の話？
天気、
今年の天気は余計に暑かったから、
そういうのもあったよね。あれだっけな、あのあれでしょ、ベリーが6月から取れる、そうそうそう、あれ面白かったな、話が。ダブルパッセージって、あとなんだっけ、それとあとメモラブリアのやつと、あとはなんだっけ、
それから、なんかベネフィットの話、それはダブルだったのかな？
あ、あれか、寄付してくださいっていうやつ。銀行が、なんか、シアター、パフォーマンスね、やってるとこのなんか、スポンサーみたいにやってて、なんかほら、前までは年間1000ドルだったら2000ドルに上げるとか、
うん。
ちょっとあともう一個なんだっけ、
リンゴの話でしょ、リンゴとベリーと、
リンゴとベリー、
はい、あとはコンサルティング、あれってダブルパッセージだったのか、
コンサルティング、
なんか工場、
あれは違うよね。あれでしょ、なんか、プロダクティビティを上げるの、なんか、うちの会社でアドバイスしますよみたいなね。
はい。
あれとはダブルじゃないと思う。あと、もう一個なんだっけな、なんかね、面白いダブル。
あと、ちょっと待って、一つの、割と新入社員、多分、中途採用だと思うんだけど、この社員割引を使ってうまくできなかったと。
そうだ、社員割引、そう。で、下の方でなんか言ってあげてんだよね。
で、もしかしてこれはノットで、下でいくつかのクロスことができて、で、上の方でもう一度チェックしないと、そのノットの
問題
は全部はできなかったと。
そうか。上と下で、ノット問題で、上と下と両方を見て消していくみたいなやつだよね。
うん。
あれだかな。そうだ、それかもしれない。あんまり面白くないや、ごめん。なんか、問題が取ってつけたようなクロスリファレンスだったから、あんまり、なんていうか、クロスリファレンスっぽくないクロスリファレンスっていうか、一応両方見ないと答え出ないんだけど、そうだ、それだ、ノット問題だから、なんか別に関連づけるっていうわけじゃなくて、まあ、何、上の情報と下の情報と両方見て、まあ、消していくって感じだって。
そうですね。
はい、そんなとこですね。リーディングするとき単語を心の中で音声化はしてないですね。音声化するとちょっと遅くなっちゃうんで、リーディングのときは音声化してないです。リスニングのときはさっき言ってたパート2の質問は音声化するといいと思います。11番スプニングトーホルドさん、マイナーでおじいちゃんの遺品を寄付する話の一番最後の問題でメールを送った理由は何か、 to make an offer であってんじゃないですかね。
あげようか
と。そうあげようかだからオファーですよね、
はい。
12番、試験再現は他の匿名掲示板である、はい、ありがとうございます。13番小西文夫さん、前回やっと620点を取れた初級者です。あ、おめでとうございます。それまでは530から570で伸びず、今回は夏に遊びを受けたので、元より点数は期待していませんでしたが、パート1、2が難しく感じました。2は最初数問と難しいと感じましたが、1は私のような初級者でも唯一安心できるパートだったのに、意味なく難化させる ETS は一体何を考えているんだろう。英語力を安定的に測るのが目的ならすでに逸脱していませんかね。どうだろう、あんまり優しすぎちゃっても、なんていうか差がつかないんで意味がないっていうか、例えばできる人もできない人も全員が正解だったら問う意味がないんで、パート1であっても、まあ、ある程度の割合の人が間違える、問題じゃないといけないんで、まあ、ちょっと今までパート1が優しすぎたんじゃないかなっていう気もするんですけどね。
うん、 まあ、あの、トイックは、あの、英検と比べては、もう、全員、あの、その、909時点の人でも200点の人でも同じテストを受けますから、うん、あの、難しい問題も、うん、優しい問題も、うん、あの、混在しないといけませんよね。うん、
そうですよね。はい、14番、イングリッシュ、ラーナーさん、前回ナレーターが変わ、前回とナレーターが変わってませんでしたか？ちょっと早口になってる気がしました。いや、あのね、ちょっと今日ゆっくりになったかなと思った。
いや、私は、あの、1年前のナレーターは、今日とは違うと思います。あの、その、アメリカ人で、その問題を読んでる人でしょ、うんうん、あれは違うでしょ、うん、もう今までとは。
最近新しくなった。そう、去年はおじいさんだったでしょ、ずっと。
はい、
あの、公式問題集とかで、もあの、ディレクション読んでる人、
うん、
あの、本番ね、出なくなったの、最近。
うん、
すごい寂しいんですけどあの人の声好きだったんで、なんか今若者になって、うん、ただ今回はねちょっとゆっくり読んでるかなって感じ で気になったのが、あの気になったっていうか今まで気がつかなかったんですけど、今日気になったのはパート1の時ね、 A なんとかなんとか、 B なんとかなんとか、 C なんとかなんとか、D なんとかなんとか、なんかね D が下がるのなんか A、B、C、D みたいなのかね、あの D だけちょっとこれが最後ですよ的な感じで、うん、あれ前もそうだったっけなって、前どうだかちょっと覚えてないんですけど、それがちょっと気になりました。
公式問題集で確認かな、
うん、そう、15番、ミヤさん、携帯の電源チェックしませんでした。そうだね、他の会場もそうだったんでしょうか。多分そうだと思います。全国的だと思います。うん、16番、イングリッシュラーナーさん、フォーム25より、パート1の、10問でコンピューターの前に何人かの人が座ってるものを描写した選択肢は、なんだっけ、One Behind Another?
ああ、One Behind Another っていうのは合ってます。うん、ああ、そういう英語は正しいよ。
うん、それ使われてたっけ？なんか
それは多分、パート5ではなく、
あ、パート1、パート1のあの、コンピューターがさ、ほら。
パート1は One Behind Another
って言ってたっけ？
なら、適切に描写してると思います、
うん。
はい。並んでるっていう意味ですね。
うん、パート5、アダー、アナダー、ワンアナダーは、これ、アナダーです。3つか2つ買うと、もう1個タダでもらえます、みたいな。
うん。ね、はい、うん。
よくあの、buy two and get one free みたいな。
うん。
get one free っていう、なんか広告よく見ますけど。
あの、砕けたアメリカでの言い方は、うん、buy one, get one で、BOGO? あの、スーパーに行ったら BOGO だけが書いてあって。
本当
?buy one, get one free の意味で。
BO、何 ?G。
GO。
buy one, get one free。ああ、そっか。buy one, get one, BOGO か。面白いですね。そんなのもあるんだ。17番、イングリッシュラーナーさん、携帯チェックは口頭だけでした。あと、わからなくても適当にマークして、いいと言わなかった。あ、前はそうだな、言ってたな。わからない問題があっても、間違っても減点されないから、マークしなさいっていうのが説明があったんですけど、今日そういうのなかったですね、それ。18番、イングリッシュラーナーさん、受験のしおりを見てほしいのですが、先時禁止の項目のイラスト塗ってる人は A 面ではありませんか？ちょっと待ってくださいね、確認してみます。リスニング中にリーディングの問題を解く。あ、本当だ、これ A 面ですよね、どう見てもまあちょっとイラストレーターによく指示が伝わっていなかったから、イラストレーターに回答用紙こういうのですよって送った写真が A 面の写真を間違えて送っちゃったなんかそういうところです。あ、すごいチェック細かいですね。そこまで気がつかなかった。これなんか面白い、問題用紙、回答用紙の持ち出しっていうところ、なんか回答用紙持ち出してイヒヒヒって笑ってるみたいな、なんかこの、この歯を出して笑ってるところの あの映画なんとも、はいはい、そんなとこですかね。19番、確かにそれ突っ込みたくなりました。ああ、みんな気がついてんだ、すごい、そこまで気がつかなかった。21番、ラジオ始まりませんね。あ、すいません。今日は、25分過ぎぐらいから、ちょっと、接続障害が起きてまして、遅れてしまいました。22番、皆さん今日はお疲れ様でした。4IJC25、マイナーフォームでした。ベネフィッツ、利用のエラーが出てしまうという、ダブルパッセージ問題。問い合わせの回答としてサンデーを選択してくださいにしましたが、それが正解か気になってます。そうそうそう、サンデーだよね。日曜日じゃないと割引、できないっていうのだったんで、日曜日のを選んでくださいっていうふうに下に指示がありました。23番24は、接続に関することですね。すいません、ご迷惑をおかけしました。25番、シングルパッセージの最後の問題の航空会社への苦情のメールですが、詳しく書かないでおきますが、クレーマーすぎてさすがに笑ってしまいました。泣き寝入りしないであれぐらいの苦情メールを書けるように英語力を身につけたいです。あれなんか日本人の名前でしたよね。トモコなんとかっていう日本人の名前でしたけど。
あ、確かに。
ジローさんさ、昨日ほら、そういえば昨日じゃないか、次郎さんとは昨日は会ってないですけど、この間話した時、なんかトーイックはネガティブなこと出ないっていうようなこと言ってましたけど、 あれなんかすごいネガティブじゃないですか。
まあでもクレームはもちろん、うん、トーイック の、 定番ですよね、ただ、犯罪はないんじゃない、
まあそうね、
災害とか、災害はあるんですか、例えば洪水とか。
ない。
ない、
見たことないね、あれはあるかもしれない、ほら、洪水はあれだけど、ほら、何、ストームかなんかでさ、遅れちゃうとか、そういうのはあるよ。
悪天ね。
そう、悪天候。
だってこれもまさにその通りですよね。
そうかそうか、そうだよね。そんでコネクション
乗り遅れて、
フライト、そう、乗り遅れちゃったね。
多分これは直接英語とは関係ないんですけれども、アメリカの大体どの町がどの辺にあるのかを想像できれば、多分こういうものって思い浮かべやすいと思うので、
ダラスとオースティンだっけ、ダラスとオースティン。
そうそうそう、だからまずは近くの大きな都市まで飛んで、それから次 の、 マイナーな都市には小さい飛行機に乗り換えるんだけれども、だからまあとにかく止まらなければならなかったと。でもまあまあ僕は人が会ったことは全部あったら私も文句言うかもしれませんよ。
そうですね。クーポンもらったのにレストランで受け付けてもらえなかったとか言ってましたからね。はい、はい。次、26番、高2さん、今日が初めてのトイックでした。あ、すごい、高2でトイック受けてんだ。今回のトイックは総合的に難しかったでしょうか。高2なら何点取れば上出来なんですか。今日はね、マイナーは、私の印象は、リスニングは難しかった。リーディングは、パート7のシングルパッセージが難しくて、まあ、パート5、6、7は普通ぐらいかなっていう印象だったんですけど、次郎さん、どんな印象ですか？
パート1、普通。パート2は少し中長めの、発言があったりして、まあ、やっぱりその一番最初に出る疑問詞を覚えればいいかなと思って、3、4はそれほど難しくないよ、さっき言ったように推測しやすくて、あとは、神崎さんの本ほどダブルパッセージは難しくないなと思いました。
そうね。ダブルパッセージ最近難しいから、ダブルパッセージ の特別なトレーニングが必要ですとか、書いたんですけど、今日のはね、うん、ダブルパッセージ優しかったでもシングルパッセージが難しかったなと思った。なんかね、長めだし、答えがね、ちょっとなんかパッと選べなくて、結構うーん、これじゃないし、これじゃないし、これしかないよなみたいのがね、あったんで、うん
うん、まあでも多分全般的にはこんなもんだと思います、
うん、まあ普通。
ただあの高2で積極的に受けようとしてるのは、うん、
素晴らしいですよね。
あともう一つ、この間、私が参加したセミナーで、その、講師が言ってたんですけども、
うん、
要するにこれ、どちらかというと、社会人向けのテストなので、その社会の経験がない人は、どうにかして、その社会の知識を、頭にインプットしないといけないから、なんかそういうスキーマ的な、学習、例えば、公式問題集の日本語訳をよく読んで、あ、こういうシチュエーションがあるなと。
うん、まあね、そういうのもね、まあでも常識があれば、わかんない、高2でもいろいろいるんで、高校生でも常識があればさ、うん、世の中の流れってこういうふうになってんだろうなっていうのを、まあ、本読んだり、例えばテレビ見たり、ニュース見たり、ドラマ見たりとかで、分かってれば、そんなに苦労はしないと思う。
なるほど。
常識ない人もいるからね。でもそれは大人でも同じで、大学生でも社会人でも常識ない人いるから、そういう人は分かんないけど。だってね、俺の、知り合いで、ひろとくんっていう子は、小学校6年で、もうトイック900点超えてましたから。
それは海外に長く住んでたんですか？
うん、海外には長く住んでないけど、ね、幼稚園から結構なんか、イマージョンみたいな、英語教育をすごく力入れてるところに通ってたんで、まあ、英語力はすごい高い。で、まあいろんなそういう社会のこととかも興味持ってニュース見たりとかしてるんで、まあ、常識ある子なんで、
わー、まあ、でも
普通に TOEIC ぐらいの内容だったら、そんなにほらビジネスの専門知識が必要ってわけじゃないじゃん、TOEIC って。
そうですね。なんかオフィス英語、うん、または海外生活英語。
そうそうそう。常識があればわかる範囲だから。
うん。
うん、まあでも
大、素晴らしい。
うん、素晴らしい。うん、まあだから高2だったら何点取れればいいんでしょうね。まあ600点取れればすごい上出来だと思う。
逆に言うと、例えば大学、なんか大学によって TOEIC の何点で単位がもらえる大学はあるんじゃない？
あります、はい。うちの大学は、730点で2単位、800、860点で4単位とか、そのくらいもらえます。
うん。という感じで、そういうのはもう入る時点でもうそれはすでにクリアしていれば、もう単位はすでに取れたっていうことになりますね。
あ、でもあれかな、大学に入ってから取んないといけないのかな、わかんない、わかんないです
ね。まあ。
でもまあ、そのぐらいな感じ。まあ、大学によって違うと思いますけど、
うん、
まあ、高2だったら、まあね、まあ、どうなんでしょう。あ、あとね、推薦入学で、
うん。
うちの大学はそんなあれじゃないんですけど、上位校でどこだっけな、なんかね、どっか結構一流大学に推薦入学で行こうとしてる人が高校3年生統一コース取ってて、その子は730点を目指してました。730点あると、ちょっとどこの大学か忘れちゃったんですけど、何、推薦入学ですごくなんか優遇してくれるみたいなこと言ってました。まあ、だから高校のうちに730点取れたら結構いい大学推薦とかでいけるんじゃないですかね。
うん、
うん、そんな感じです。
やりがいですね、
うん、やりがい
です。
親孝行はい、はい、あれ28番25番さん、寄付を申し出たと思うから全社にしました。 あ、そうそうそうそう、25番、さっきね、あれ、あ、25番 ?11 番。あ、そうね、メイクアンオファーのやつですね。はい、そうです。ありがとうございます。29番、波平さんは、さっきの接続ですね。30番、マイナーで、パート4の95番で、ジョブインタビュー、96番で、テクニカルマニュアル、97で、ウォッチエクスペリエンスとエンプロイであってるんでしょうか。ジョブインタビューじゃないんじゃないの ?1 番が。テクニカルマニュアルとウォッチエクスペリエンスとエンプロイっていうのを選んだ覚えあるけど、
うん、
ジョブインタビューじゃないね。新しくもう採用されて、あ、違う、採用じゃないか、昇進したのかな。なんか新しい仕事に就く人を選んで、あの、ちょっと先輩の仕事を見てくださいみたいなんだったよね。
うん、そうですね。うん、だから、
トレーニングじゃん、トレーニング。
なんか、あの、君たちは、有望なので、うん、あのもっと難しい仕事のための研修会みたいなものだったんですよね、
う
ん
う
ん、
そうそうそうそうそう、そういうやつでした。なんだから95番トレーニングじゃないかな。あ、これそう、パート5でオーガニゼーションを選ぶのなんかあったんですけど、あれなんか俺ちょっと意味分かんなかった。なんだっけな、アテンディーズアプリシエイティッド、なんだっけ、オーガニゼーション、
つまり、
アテンションというオーガニゼーションだっけ、
うん、アテンションというと、だいたいアテンションとディテールとか、
うん、
その参加者が、うん、その、順次よくとか整理された状況での研修会には感謝したという、
うん、
ような感じじゃなかったですか、
うん、で、そういう、なんか、準備よくとか流れがいいようなとこに気を使ってくれてたことに対して感謝してるみたいな。
そうです、うん、あ、つまり、うん、要するに準備はよくできて、それで、うん、その流れが うまくいってたこと。
なるほど、ちょっとその問題迷った俺も。ただまあ他のが全部なんか入んないし、オーガナイ、まあ、名刺が来るっていうの、アテンション2の後ろだったから名刺が来るのはわかるんだけど、あと名刺はオーガナイザーが名刺だったんだけど、オーガナイザー加算名刺だからね、あとかないから、
うん、
まあダメっていうのはあって、まあ文法的に考えてオーガニゼーションしか選べなかったんだけど、なんかちょっと意味がね、何を言いたいんだこの文はっていう感じだった。
ああ、それ時々ありますよね。なんか名刺が入れないといけないんだけど、複数の名刺があれば、その、加算名詞と不加算名詞で、正解は、例えばその意味が分からなくても、
うん、
単数複数形 の、
うん、
あの構造になってて、
ありますよね。
はい。
はい、で、あと、most を選ぶ問題ありましたね。あと、part 6で、so, is being held 正解ですよね。I hope I could contribute to cinema theater performance.
そうそう、これはパート6ね。
あったっけ、そんな。
第1問目。で、これって結局文脈で、
うん、
その後に来る、
うん、
コ
ンサートか。コンサートの話だっけ。
多分、例えばコンサートだったら musicians、
うん、
そして theater だったら actors とか、うん、だからその相性で、
うん、
正解が決まってました。
あ、パフォーマンスか。だから。なんかあれだよね。バンドの話だったよね。
かオーケストラか、
うん、
なんかそのような、
うん。
うん。これは、だから普通は文脈も、パート6の文脈問題は、普通は、
うん、
時制とか、
うん、
あとは、うん、主語は誰か、
うん。
でも今回は、ある意味では合意文脈問題。
うん、
なので私はこれも面白いと思いました、
うん。そうだよね。文脈問題ですよね。はい。パート7で演劇の話でリトゥンダイアログがシングルパーセンにありましたか？うん、あった。あれ面白かった。エディンバラのなんか、うん、シアター情報でなんとかっていう、リコールとかいうなんか、なんだ、
シアター。ああ、その劇団、
リコール。劇団の話で、そう。で、なんか今やってるのが、 なんか3ミドルエイジウィメンがステージで何にもプロットは発展しないんだけど、なんか3人でミドルエイジウィメンが話して、その会話がすごいウィッティーで面白いみたいな、
うん、
なんか面白そうな演劇だなと思ってあれは好きでしたね、うんうん、なんでそれだからリトゥンダイアログが、なんかそのダイアログが何 、はい、おすすめじゃないけど、なんかいいっていうことでしたよね。
うん、それは合ってると思います。
そう、選択肢でそういうのがありました。はい、31番は、接続状況、パソコンのネット状況。32番、パート7のシングルパッセージでパークの話でブロッシャーを選びました。あったっけな、
これは。
ブロッシャー選んだのあったよ。
はい、これはどこ、このインフォメーションはどこで見るかっていう。
そうですよね、あれブロッシャーしかない。
そうそう、はっきりとは書いてなかったけれども、
まあ、他のがね、ビジネスジャーナルとかなんか
契約、
そう、コントラクトとかだったから、
レシート、
レシートだっけ。まあありえないですからね、まあブロッシャーだったらありえるっていう感じですかね。
あれはっきりした答えは文章中に徹底的に探したんですけどなかったので、うん、もうそれしかないっていう、
うん、はい、はい、ありがとうございます。33番、25番さん、今回もマイナーでした。10月は申し込みすぐれたの受験しませんが、11月はメジャーに当たらないかな。はい、15番、携帯電源チェック口頭のみでした。そうですね、集合後のトイレ休憩もなかったですね。前に座ってた人が途中でトイレ抜けしました。それから、監督員がずっと廊下を歩きながら中を見ていました。あ、そうなんだ、さまざまな形で不正があるのでしょうか。うん、トイレね、私もね、なんかちょっと後半行きたくなったんですけど、タイミングが微妙だったんで、タイミングが微妙だったんでちょっと行かないで我慢しました。
私はあの終わった後にすぐに行きましたけれども、
う
ん、あのただ発表では、うん、っていうかそのスタートする前には、13時から15時までトイレ休憩がないと言われてたんですけれども、うん、15時じゃなくて15時15分までトイレ休憩はなかったわけですよね。15時になるともう、
うん、
席から、
うん、
でいや15時ではもうあの行けないんですよね、うん、
行けないですね、
回収するまでは、うんうん、なのであのアナウンスはちょっと間違った情報だなと思いました。
そうです、はい、過去7回神崎さんとフォームが一致してなんか嬉しいです。 ありがとうございます。マイナーフォームが多いのですが本当にマイナーなんでしょうかね。なんかね最近、まあ、マイナーって言っても別になんか数的にはメジャーとそんな変わんない感じ、まあ、半々よりやや少なめかな、 6-4 ぐらいの割合じゃないですかね、うん、なんとなく、うん、はっきり調べたわけじゃないですけど。36番、今回マイナーは L と R それぞれ難問間違えまでなら満点でそうですか。うん、L はね難しかったから 5,6 問間違えても大丈夫じゃないですかね。 R の方は、うん、どうでしょうね。 R はそんな難しくなかったから、まあ1問だったら大丈夫だけど2問間違えると、うん、まあ1、2問3問だったら完全にアウト、ぐらいな感じですかね。37番、ラジオやってますか。そう、まだこの時間始まってなかったです、すいません。38番、初めて時間が3分ぐらい余りました。信じられませんでした。ああそうですか、じゃあちょっと期待できますね。39番、 He's putting on a heart sitting on a rock。 後者、はい、後者が正解です。プティングオンハットって言ったら今かぶってる、かぶろうとしてるとこなんで、He's wearing a hat だったらいいんですけどね。
あのいつもあの、うん、putting on glasses とか wearing glasses ってありますけれども、うん、なんか今日は別の洋服の似たようなあの進行形かどうかっていうのもありました。なんかエプロンかなんか。
ああ、tying an apron みたいな。
うん。だから結ばれている状態だったらタイングネープにはなりませんよね。
うん、そうですよね。結んでる最中だったらタイングですけど、ね、
だから帽子とメガネが一番よく出るけども、それ以外もあるのはあるんですね、
うん、はい、あります、はい。40番マイナーです。パート6なんとかステージからのお知らせで、なんとかシリーズ、コンサートシリーズだよね、うん、コンサート選んだ覚えありますね、
はい、さっきと同じですね、
うん、さっきと同じかな、うん、2 options も、これもちょっと面白い問題で、2とかダブルとかトゥワイスとか、なんか2に関係してるのがあって、
あ、はいはいはい、
でも正解は2という、そんなんでしたね、
はい、はい。
41番フォーム25さんのピアノを弾いてる女性は可愛いですね反面パート4の黒人女性はこっちが食われそうなぐらい怖い。そうでしたっけ、黒人女性がね、なんかニコニコしてる写真があって、なんだっけな、箱を渡してんのか、箱をなんか男性から女性に渡してるので、でハンドリングボックスみたいな感じで、なんか、
はい、
ニコニコしてる黒人女性の、
あの女性は2問に出ましたね。
あれ2問だ、
2番、ああ、つまりあの女性2人がいる
写真も出ました。あ、そうかそうか、あの紅茶注いでるやつ、
そう、うん、
はいはい。ところでナンバー10の PC1 3台の問題の回答は何ですか。あ、これさっきやったけど、テーブルズは何だっけ、ワンビハインダーなら、
はい、
さっき言ってたやつ、
ええ、なんか私が働きたいオフィスですね。
テーブルズ、あ、メイン動詞は何でした、 B 動詞ですか。テーブルズア
ー、テーブルズかデスクスかな、
うん、デスクスアー、なんかプレイスとかそういうなんか動詞ありましたか。
アレンジとかプレイスとか
あったっけ。
どっちもあってもおかしくないです、
うん、ちょっと覚えてないですけど、 A がポイント C、 D がシーリングライトで外して適当に B 選びました。 B だっけな、
ん、これ何の、
え、あのその PC が3台並んでるやつで、はい、選択肢 A がポイント、あ、A man is pointing at the screen みたいので、 D がシーリングライトがどうたらこうたらとか、
ああ、とにかく間違った選択肢ですね。
正解 B だっけ、まあ、B か C、42番メダカさん、神崎先生お疲れ様でした。また、昨日は DT5 ラジオで質問に対して回答ありがとうございました。放送状況と私のリスニング能力の不足からはっきりと分からなかったのですが、質問の2件はチェックミスということで良いのでしょうか。あ、1個はね、メダカさん、1つは、タイプです。2がなきゃいけないんだけど、2が抜けてました。ご指摘ありがとうございます。もう1個の日にちのは、まあ、あれでいいってことで。あと何でしたっけ、うん、それだけかな。今日はマイナーでした。パート5は最初簡単かと思ったら、後からどんどん難しい問題が出て大変でした。そうそう、パート5は難しかったです。迷ったのは Mr. X will take over as replacement of Mr.、
うん、
なんとかなんとか on the project、で普通なら take over を入れるのですが、なんとなく turn in の方が合ってると感じました。 take over だよね、これね、
この文であれば、うんうん、take over、
そう、
Take over from 誰々っていう言い方もよくします。
うん。
うん、あの、はい、後を継ぐっていう、
うん。そうですよね。後任に就くとか、そんな感じですよね。また、Mr.XX has been voted, has been voting the employee. これは、has been voted、受け身の方ですよね。
はい。
はい。ICU 高校で受験したのですが、机の中に高校生の教科書、パンダと食べ残しなどいっぱい入ってて、小さなゴキブリも出てげんなりしました。一番までで一番ひどい会場でした。始まる前に机の中に物が入ってるか入っているが手を触れないでくださいと注意がありましたが、ちゃんと事前に片付けるよう契約できないものでしょうか。大変な一日でしたそれはそれは、ラジオ入りました。お疲れ様でした。マイナーです。パート2は とても聞きにくく苦労しました。他パートと比べるとスピードが速いんじゃないですか。そうね、パート2私難しいっていう風に聞こえましたね。はい、やっと You Never Give Me Your Money が聞こえた。これから開始です。はい、つながりました。はい、つながりましたね。パート5で、マイナーパート5で Take Over Turn Up Look After、Take Over です。リプレイスメントとしてそれを引き継ぐっていう、感じです。50番お疲れ様でした。大きな教室の一番後ろで音が遠くてとても不安だったので手を挙げて一番前に変えていただきました。勇気を持って手を挙げてよかったです。あ、そうですね、結構手を挙げると融通空いてる場合は融通してくれるんで、51番皆さんお疲れ様です。はい、52番さん音のクオリティいいですね。 ありがとうございます。新しいねのを使ってます。シャオシコウさん、提供のメトラジースケープ、バージョン 1.21 1.30 の方はねなんか放送できなかった。はい、53番さん皆さんもしやってて、最も難しかったのは何ですか。私はJ リスナー出版を一度やって本番より300点ぐらい低いスコアが出て、唖然として本棚の奥に封印してしまいました。今回はハッカーズ語学研究所出版のものをやってマイナス150点のスコアでしたがコーチトレーニングとして良かったです。ハッカーズ、質いいですよね。57番さんマイナーでした。パート7の本題でボックスの値段の表があってその値段を選ばせる選択肢76を選びました。他の選択肢を検定している時間もなく確信がありません。そう、1個の値段はいくらですかって言って5個買って1個が76だから、まあ、これかける5の値段が隣の右に書いてあるっていうんでこれで合ってます。大阪もええ天気でした。試験官がおかまさんいやわかんないですけどなんかね温かみのある人でした。57番、途中でトイレ行ってしまいました。本当に皆さん申し訳なかったです。クーラーがきついとトイレ行きたくなるので服は重要だときつく刺されました。そう、2時間半ってね微妙ですよね。あんまり前になんか飲み物とか取ってないと2時間半大丈夫ですけど、なんか前にね利尿作用のあるもん飲んでると2時間半はちょっときついですね。
カフェインとか栄養ドリンク飲みたくなりますけどね。
そうそうそう、はい。58番メジャーです。パート2の単語と単語のつながりリエゾンのせいで英文を聞き取れないところが大きくありました。こういうのって対策いい方法ありますか。まあ、リエゾンの練習すればいいんじゃないですかね。こういう時リエゾン起こるっていうのを、パターンがあるんでそれこういうのですっていうのを知識として入れて、あとは自分でそういうリレゾンのとこの、声に出す練習とかたくさんやって、覚えてしまうっていうのがいいんじゃないですかね。59番、SW 苦戦中さん、神崎先生いつもラジオ楽しみにしてます。今日はメジャーホーム24でした。マイナーホームと共通問題が分かりませんが、パート1バスから降りてくるスカーフをした女性が右手にカゴを持っている写真で She's holding なんちゃらバスケットと She's wearing scarf、後者が正解でしょうか。さあこれなかったんで何とも言えないんですが、なんかどっちでもいいような感じですよね。はい、クローズの同義語は何でしょうか。ああこれちょっと出なかったんでちょっと分かりません。こっちマイナーはね同義語問題3問あったんですけど、あと今日はトイックに関係ありませんが神崎先生が SW 受験に際して試験前もしくは試験途中に特別留意していらっしゃることはありますか。あと神崎先生の SW セミナーはご予定はありますか。 SW 受けてるんですけど、5678って受けてちょっと9、10、11は休んで12月に次受ける予定なんですけど、特に留意していることはないんですけど、ちょっとなんか練習しないといい加減まずいかなと思って、ちょっと今度受けるときはなんか準備しなきゃいけないなと思ってますけど、留意してることね、もし試験前試験中は英語モードにしてた方がいいと思います。英語モードじゃないとなんか英語が自然に出てこないんで、なんかちょっとその日は試験行く前家で、英語ちょっと喋ってみるとか、なんか CNN とか BBC とか聞いて英語を何頭をちょっとスイッチを英語のスイッチを入れてから行くといいかもしれないですね。 SW のセミナーはですね予定ないです。ありがとうございます。60番ロックさんパート7ダブルパッセージでラズベリーとかなんとか売ってるやつの問題、2つ目の文章がウェブサイトのページみたいになっててウェブページから分かるものは何か、なんだっけ今年はなんかあれが早い、なんかシーズン早いとかそういうやつだっけな。
うん、あのこれ2つのあのクロスレフェランスで、1つはその早くなったことと、
うん、
あとは、あ、これがもしかしてその面白いクロスエフランスで、その、トレイルはいつ閉まるのか。
あ、そんなのあったね。そうそうそうそうそう。あれだよね。日曜日閉まるんだよね。
月曜日じゃなかった？
あれ月曜日だっけ？日曜日？あれ？月曜日か。あ、
そうだ、月曜日か。これは、
下の見ないとわかんないんだよね。
いやいや、でも、月曜日閉まってるとは言わないで、
うん、
ただ空いてる日だけで、その、うん、その曜日が抜けてるんじゃない？
そうそうそうそうそう。そう。
一番、
うん。トレイルが、そうだよね。そこのところがオープンしてるとき、トレイル空いてますよ、みたいな書き方で。で、下の方に空いてる日が書いてあって、で、うん、月曜日が抜けてたんだっけ？
うん、まあ、もう一度見ればわかりますけど、多分、その、週末か週末明けの、うん、日が抜けてたと思います。
うん、そうだよね。うん、
あと、もしかして、この質問は、登録すると何が、どういう情報を教えてもらえるかっていう質問じゃなかったのかな。
あ、そんなのもあったね。閉まる日を教えてくれるんだよね。
悪天かなんか。
悪天候の情報があるんで、
うん。
っていう。仕事の空きがあるみたいな家族経営である、それは両方違うな、そんなのなかったな。なんかアップデート、うん、閉まる日の情報をくれるみたいな、そんな選択肢だったと思います。
うん、
61番メジャーのパート1でおばちゃんが PC に向かってキーボード叩いてる写真があったんですが、パソコンの画面がモザイクかかってたのでエロサイト見ているのかと思いました。正解はデータ入力してるでした。いや、もちろんそれ選びました。なるほど、なんかモザイク好きだよね。あっちの今日のもなんか壁に絵がかかってて、絵がなんかモザイクだった、はいはいはい、モザイクっていうかなんかちょっとブラーな感じだった
よね。なんかボディソープのコマーシャルみたいな感じ。
あ、そう、はい、そ
う。あとナンバープレートもみんな消されてましたね、もちろん。
あ、そうです。62番、マイナーとかメジャーとかの意味を教えてください。私は25でしたが、どっちですか ?25 は、メジャーですね。まあ、メジャーなんで、メジャーの方が多くて、マイナーの方が少ない、ですが、調べ方は、そう、テストブックの表紙の左上が受験番号と名前と書くところです。まあ、その右側に25って書いてありますけど、TOEIC フォーム 4IJC25、あとは試験会場について、回答用紙 A 面がピンクだったら、線とか文字とかがピンクで書いてあったらメジャー、で緑だったらマイナー、です、はい、24がメジャーで25がマイナー。24番、細かいことですが、新しい受験のしおりにリスニング中にリーディングをやっちゃいけないとありましたが、逆は書いてなかったですよね。まあ判別のしようがないのですが、リーディング中にリスニングをやるってことですか。うん、書いてないね。でもリーディング中はもうリスニング終わっちゃってるから、リスニングやりようがないんじゃないですかね。まあ答え直すとかっていう、そういう意味が、まあ、あまりやる人いないからいいんじゃないですかね。あとね、まあリスニング中にリーディングやっちゃいけないんですけど、100番終わったらもう行っちゃいますよ、私は。待ってないよ。
私は行こうと思ったら、あ、でも、
うん、
あのやっちゃいけないと思って待ちました。
待った。あ、本当、俺待たないよ。あそこだって終わったらもういいだろうと思って。
少なくても30秒ぐらいだよね。
そう、30秒ぐらい。
さっき読みしていれば。ま
あ、そう、40秒ぐらいかな。うん。
うん、
なんで、まあ、いいんじゃないですかね、そのぐらいは。はい、65番、パート7で、お父さん、おじさんが100年以上、あ、グレートグランドファーダーだから、ひいおじいさんだ。100年以上の歴史のある店の記録など資料館のところに寄付したいという内容の文書でした。そこでメールをした人物が伸びていることはビジネスレコードコンテンツかな、ビジネスレコードかな、ビジネスレコードを選ぶ問題ありましたね。
え、これは、多分最後の問題で、
うん、
何を、うん、あの受けないだろうという、質問だったんですよね。この、あの、私がこれとこれとこれをあげようと思ってるんだけれども。
あ、カタログ？カタログをあげないっていうのもあったけど。
はい。
なんかでもビジネスレコードっていう選択肢を選ぶ問題もなかったですか？
多分、家計簿じゃなくて、あの、うん、あの、何、その、会社の一番最初の経理の書類、
う
ん。
そうそうそう。そういうのを選択肢でビジネスレコードっていうふうに言い換えてた。
うん。うん、
それが正解になるのもあったんですけど、多分あったと思う。で、うん、カタログは受け付けてもらえないっていうのもまた別の問題で、
うん、そうですね、はい、
66番、みかんさん、マイナーパート6でなんとかシリーズ、これね、コンサートシリーズで、まあ、後ろ読んでいくと、読んでいくとなんかバンドの話とかそういうミュージックパフォーマンスのことだって分かるんで、まあそういうコンサートだなっていう。67番、現在860点以上で、900点を目指しています。公式問題集究極の模試、超リアル模試以外で良質なおすすめの模試はあるでしょうか。まあ、公式問題集やってればいいんじゃないですかね。良質な模試ね、あれもいいかも。アスク出版から出てる、なんだっけ、デル模試、デル模試っていうのもいいです。あ、あとそうだ、5件から私が一応監修してるのもいいですよ。なんだっけな、専門模試っていうのも、まあちょっと難しめなんですけど、900点目指してるだったらいいんじゃないですかね。はい、
あと、あの、多分来月、
うん、
森田さんが朝日で正解模試、
うんうんうん、
っていうのを出して、うん、正解模試、
うん、
を出して、多分あの今日の、私もそれをちょっと見せてもらったことあるんですけれども、うん、あの今日の問題とかなり似てるものが結構入ってました。
あ、本当。
うん。
あれでも新書だってやりにくいよ、もし。
あ、確かにね、うん。うん。でも問題そのものはあの、うん、良さそうだった。
うん。それあれでしょ、前に出てたやつ、大きい版のあれなんだよ、
ね、うん、そうみたいですね。
元のはなんだっけ、回答のなんだ、
総合対策、
総合対策特急
だと思います。うん、でもまああの本屋さんで来月見てみてください、
うん、はい、はい、ありがとうございます。68番、メダカさん、ベターダンモーストですか。前に2人の名前が出たんでベターダンイーチかと思いました。うん、ベターダンイーチっていう表現はちょっとないですね。
あ、
69番、
すいません、なんか、はい、あの、うん、指摘されてて、
うん、
世界特急2、
うん、
実践模試編のが正確なタイトルだそうです。
ああ、来月出るやつね。
はい、
うん。はい、ありがとうございます。68番、メダカさん、ベターダン、あ、これやったか。69番、トイック777さん。いつもパート1が記憶に残ります。さすが、視覚での情報。石に座る。車の屋根、荷物を、靴を探す。客。お茶を、女性、うんぬん。植物がいっぱい並んだ。まあ、そう、そんなのありましたよね。70番さん、マイナーです。パート6の最後の問題で、would have なんとか、could なんとかを選ぶ問題よくわかりません。あ、could じゃないの？ if、あの、雇ってくれたら、I could be a asset みたいな感じで。 I could contribute a lot to your company みたいな。
うん、
なんか、あの、インタビュー受けてありがとうございました。
求人関係が
ありましたね。来るが、の入ってるやつが正解です。71番、ポップニャンさん、パート1の最後は出入り口で男性が壁に寄りかかっている。出入り口に橋がある。2つでもありました。これはメジャーかな。97番さん、パート1、10、いくつかのデスク、その上にパソコンがある問題。デスクはポジションド1ヒロン、in front of one another か。One
in front of the other。
うん、そうかそうか、そういうのでしたよね。ありがとうございます。73番しげさん、神崎先生の著書で神崎式200点アップ術は3年程度前のことですが、今でもおすすめでしょうか。うーん、まあね、おすすめってほどおすすめじゃないんですけど、あの、まあ、攻略法的な解き方のポイント的なことは学べると思います。ですけど、もしそういう攻略的なことを知りたいのであればいいかもしれないんですけど、あれ森田さん、森哲ちゃんとカールが出してるやつの方がもしかしたらいいかもしれない、新しいし。はい、74番、試験前の時間が相変わらず長しすぎる、今日は、1時30分から始めたので30分もかけた、15分程度で十分長くて嫌いです。そうですよね。今日はね、うちはその小川さんっていう、ちょっと温かみのある男性だったんですけど、うん、まあ結構ちんたらやってたんで、ちょうど5分、7分ぐらいかな、ちょっと間が空いちゃったけど、テキパキやるとあれ、あの15分ぐらいで終わっちゃうんで、15分余っちゃうかもしれないけど、ちんたらやってると、あの、回収作業とか、まあ5分。75番、リスニングの最後のバジェットリポートとリストオブリファレンシーズ。あ、リストオブリファレンシーズ選ぶ問題あったな。バジェットリポート覚えてないですけど。76番、リスニングで、ワーキングメモリを鍛えることしてますか？してるとすればどういうような。まあ、トイックの問題解くといいんじゃないですか。問題解くと、ワーキングメモリーないと解けないんで、問題を解くことで、トイックのリスニングで必要なワーキングメモリーが鍛えられるんじゃないでしょうかね。77番さん、こんばんは。次郎さんはネイティブですか？トイックとかはもう感覚的に解ける感じなんですかね。文法問題とかは形容詞が何とかとか考えるんでしょうか。どうでしょうか、次郎さん。
今日は、パート5を見て、やっぱりここに形容詞とか、ここに副詞とかでよく思いました。でも、あの、まあ、ネイティブに近い感覚はあると思いますので、うん、あの、まあ、例えば言葉の相性で解くのも、
うん、
あの、噛んで分かってしまうことも多いです。
なるほど。はい、ありがとうございます。73番、マイナーです。パート2で、ディクショナリーを見せてくれないですか？そんなのあったっけ？ How much なんちゃらかんちゃら忘れ、それはトムさんかなんかがやりますみたいな問題。あ、ディクショナリーだっけ？なんか、
ごめんなさい、何番？
パート2でね、あ、それはトムさんに頼んでくださいっていうのあった。あれはね、なんだっけ？ネームプレート作ってくれませんか？なんかそんなんじゃなかったっけ？でもね、そう、あの、誰々さんに頼んでくださいみたいな。C が正解です。
あの、誰々に頼んでくださいって言うと、ほぼ正解ですよね。
うん、あ、本当そうなんだ。はい、79番、トイックテスト基本の基本を読みました。執筆された英文が素晴らしい。トイックを初めて受ける人に勧めたいと思います。あ、そうですか。はい、ありがとうございます。私のブログに、リンク貼ってありますので、興味がある方は見てください。80番さん、お疲れ様でした。600点前後うろちょろしているものです。パート2に関してですが、話すスピードが速く、最初の1語が聞き取れません。それはどのようなトレーニングを積めば聞き取れるのでしょうか。最初の1語を聞き取れないのはね、どうでしょうね。まあ、聞くしかないかな聞く練習ですかね。
うん、
はい、パ あと3、4に関しては先読みを 行っているんですが、先生は全ダイアログを聞き終えて3問マークしますか、それとも聞きながら同時にマークしますか。聞きながらマークします。で、聞きながらマークしてるとね、あのダイアログとかが終わる前にもう3問終わっちゃうんですよね。そうするともう次の、3問の先読みに十分余裕持ってできるんで。でもまあ迷ったりするとちょっとそのタイミングじゃないんですけど、
多分あの時々人はどういう鉛筆やシャープペン使えばいいのかって、多分大体パート3、4で、うん、あのそれが関係になってくると思うんだけれども、うん、あの一生懸命塗るとそれ聞き逃すことはありますから、もしあのまあ太いマークシート用のシャープペンツルか、あの塗りつぶすのを後にするっていうのは、あの中級者だったらいいかもしれません。
はい、私は鉛筆を使ってます。鉛筆を先を太くしてと、あの鉛筆削りたてだと先がとんがってるけど、わざと線とか書いて、すり減らせて、あの表面積を広くして、まあ、塗りやすいように調整してます。81番、吉井玲奈さん、最初つながらずパソコン音痴などで焦ってしまいました。トイックがあった日は疲れてご飯も作らず、バタン級でしたが、このラジオのおかげでトイックが終わった後も楽しみになりました。ありがとうございます。ありがとうございます。82番、A さん、パート4ですが、クイズやるっていうのは正解ではなかったですか？あれ正解です、正解。あの、なんか、これからワークショップやってなんか説明した後、まあ、最後にあのクイズやりますからね。まあ、クイズって確認テストみたいな感じ、ですけど。やるっていうのは正解でしたね。83番、いつもありがとうございます。私のトイックスコア最高は865点、 L が 430、 R が435ですが、ここから伸び悩んでいます。私としては先にリスニングを満点まで上げようと思ってます。問題を解く以外に音読暗唱などに取り込んでいます。他にリスニングの良い勉強法や勉強中に意識すべきことがあれば教えてください。私は大学院生ですが、最終的には学会で英語のプレゼントが聞き取り聞けるようになりたいです。そうですね、音読暗唱ぜひ続けてください。あとはまあ聞く練習、でリスニング430ってちょっと微妙なとこなんですけど、ね、BBC とか CNN とか頑張って聞けば理解できるかできないか、ちょうどそのぐらいじゃないですかね。なんかそういうオーセンティックなあのラジオとか、またはあの英語のドラマとか映画でもいいんですけど、ちょっとオーセンティックなマテリアルに、挑戦してみてください。ポッドキャストとか、あとネットで結構 BBC とかって全放送放送後1週間聞けるようになってるんで、私は好きであのよく聞いてるんですけど、そういうのもおすすめです。もし学会でプレゼンっていうんでしたら、そういうなんかアカデミックなのを聞くっていうのもいいと思いますんで、プレゼンなんかもテッドトークとかいいよね。プレゼン、テッドトーク、あのスクリプトも見れるようになってんで、テッドトークなんかあのご自身の関連する分野の人がプレゼンやってるのなんか見るといいんじゃないですか。
多分もう一つ加えると、面白くないと継続しないような気がしますから、だからまあテッドはまさに面白くて、あの学術的なのでテッドはいいと思いますね。
はい、ありがとうございます。84番さん、お疲れ様です。マイナーでした。パート5の問題にプライベートリーを選択する問題ありましたか？ありました、正解です。85番さん、こんばんは。今回が初受験だったものです。公式問題集4よりパート7が難しく感じました。そうかもしれない。今までは部分読みで問題解いていたんですが、やはり全文読んでから答えに取り掛かる方がいいのでしょうか。ただ全文読んでから問題に取り掛かると内容を覚えていられないのが悩みです。コツなど教えていただければと思います。全文読んでからの方が正確に解けると思います。だから全文読んで、問題読んで、またもし内容覚えてなかったら本文にまた戻るっていうやり方。ただそれだと時間がかかるんで、リーディングスピードが必要になるんですよね。 なんで、まあ、リーディングスピードがないとちょっと全文読む時間がないんで部分読みで解くっていうことになってしまいますんで、まあ、リーディングスピードを上げて、まあ、全文読んでも時間が足りるようにするっていうのが理想です。86番パート1の8番で、植木鉢がダーって並んでいるやつは正解は Some plants are growing in pots プランター、うん、なんかそんなんだよね。
パーツかな、
うん、
パーツ growing in pots
パーツ、うんだよね。はい、はじめましてメジャーでした。 The success of our new brochure is a result ofなんとかなんとかエフォート。あ、これこっちもあった。コラボレイティブ。コラボレイティブエフォート。形容詞の、後ろの名詞のエフォートにかかってんで、形容詞のコラボラティブ。コラボレイティブ。コラボラティブ。発音どうですか？
コラボラティブ。
コラボラティブ。はい、が正解です。コンセキュティブなんかなかったよ。コラボレイトの派生語じゃなかったっけ？
そんな気がします、
うん、あれもしかしてメジャーとマイナーと選択肢違うのかもしれないだ。
え、そんなのはあるんですか、
うん、もしかしたら、うん、文章も微妙にこの文じゃなかったかもしれない、うん、わかんないけど、メジャーはコラボレート、コラボレーション、コラボラティブ、コラボレートリーみたいな感じで、ね、うん、
はい、
88番26番の方、大学入試で TOEIC を利用する140の大学、あ、リンクありがとうございます。89番さん、マイナー、25、パート7の難易度ですが、シングルパッセージでプレイについてリビューしている問題、ダブルパッセージで最後196、200が他の問題と比べて少しずつ難しかったような気がします。まあそうですね、難しかったかもしれません。パート7に限らず優しい問題と難しい問題の落差が大きいような気がしますのですが、皆さんどう感じていますか？そうそうそう、優しい問題は優しいんですけど、難しい問題は難しいです。それさっきも二郎さん言ってましたけど、一つのテストで初心者の人と上級者の人、両方テストするんで、まあ、難易度差はつけないと、まあ、判定ができない。10月のラジオがないっていうこととても残念ですが頑張ります。さて、今日はマイナーでした。パート7シングルでパークの説明の問題、これはブロッシャーでよく見るを、選択しました。はい、正解です。同じ問題のロッカーに関するのはスーミニアショップの近くというのが分かりませんでした。どれが正解でしょうか？覚えてらっしゃいます？ロッカーに関する問題だっけ？
ロッカーは文書にはあったんですけど、うん、それについての質問あったっけ、
うんうん、じゃないんじゃないか。ロッカーじゃないのが正解じゃなかったっけな。
なんか何がなかったっていうのは、こっちがピクニックテーブルだったっけ？
ピクニックテーブルなかったよね、うん、
ノット質問だったんですよね、
うん、ロッカーはね、間違いの選択肢なかったかな。ロッカーがスーベニアショップの近くにあるっていうのは間違いの選択肢で、なんか他のが正解だったんじゃないかな、覚えてないけど。まあいいや。91番マイナーでした。パート5にシュリンキングがあったよね。prevent なんとかなんとか from shrinking。
prevent from の後は ing 書きます。
そうそうそう。92番高校2年生さん、イングリッシュラーナーさん、ありがとうございます。700点オーバー目指して頑張ります。頑張ってください。93番さん、神崎先生いつもお世話になっております。最近音読やシャドーイングを始めたのですが、音声に全くついてきません。何かおすすめの書籍などございますでしょうか？そうですね、まあ何でもいいんですけど、レベルに合った、初めはちょっと初心者用の、TOEIC の、もし TOEIC 目指して勉強なさってるんだったら、 TOEIC の教材なんかちょっと遅めだからいいんじゃないですか。トイックので全然ついていけないってことでしょうか。もしトイックで全然ついていけないんだったら、NHK ラジオの俗基礎英語とかいいかもしれないです、はい、94番さん、今日も開催していただきありがとうございます、いつも楽しませていただいてます。 ところで、今日の TOEIC の傾向は、昨年までと比べていかがでしょうか。2010年頃に全体的に軟化した時期があったように感じますが、2012年からは、そんなに大きく変わってない印象を受けます。2013年の傾向としては、パート1難易度が高い問題の割合が多いのが慣例、パート2関節応答問題の割合が増えたなど個人的には感じておりますが、お二人は全パートどのように感じていますか。まあそんなに大きくは変わってないですけど、どうかな、リスニングがちょっとやっぱ難しくなったかな。次郎さんは1年ぶりですか、はい、今日は。
1年じゃないけど、まあ半年以上ぶりでしょうね。はい。
なんか感じますか。
まあだからパート2には時々長いあの発言があったり、うん、あとはもう一度言いますけども、うん、パート4ではその先読みしているうちに、あ、きっとこれだろうと思ったのもありました。うん。うん、多分それは他の人とちょっと違うかもしれませんけど。
なるほど。うん、はい。はい、ありがとうございます。95番、スプリング・トーホルドさん、パート6で、I think I could contribute、正解です。96番さん、ブログに、double twice to inner の問題が面白かったとありますが、正解は2です。97番さん、A 面が緑でした、マイナーです。98番さん、コントラクトとコンサート勘違いして、コントラクトを選んでしまった。はい、99番、ジラさん、今回も放送ありがとうございます。今回も神崎先生と同じ。フォームでラッキーです。パート6のシネマシアターとかを区別する根拠になっている語句はどのあたりでしょうか。
やっぱり直後、
うん、後ろの方でなんかバンドってあったからミュージックってあるんじゃないかな。あ、うん、シアター、パフォーマンスって、
でもシネマのシアターも間違ってるでしょ、
うん、そうだよね。
ただなんかこういう娯楽施設にどういう人が行くのかって、うん、まあだから音楽関係なのか芝居関係なのかって、うん、それであの文脈から正解が分かりました、
うん、そうですよね、はい。100番メジャーです。パート1のギター弾いてる写真、ドアとか壁とかよくありません。すいません、私たち2人マイナーだったんで答えられません。201番ヤエズアインタンパパさん、
パパ、
はい。隣の人が問題用紙に書きまくりで、その、下線引く音やまるで囲む音が役割ですけど、集中力かけました。あと鼻かみもでした。やはり前にも質問しましたが、私のような神経質には耳栓は必須だと改めて感じました。そうですか、はい。次回やってみてください。
耳栓ってやっぱり使わないでくださいって言われるんですかね。
いや、いいんじゃないの、耳栓は大丈夫じゃない。
机に置いちゃいけない、
うん、あ、でもあれか、耳栓って結構なんかあれだよね。ほら、耳栓ですって言ってどっかからあの答えを教えてもらう、なんかほらなんかマイクとか仕込めるわかんないけど、
やってみないと
そういう風に怪しまれる可能性もあるけど、ほら韓国だとなんかそういうのやってんじゃん。耳なんか
韓国はやるもんですよね、うん、何でも。
はい。102番さん、パート1の6番で2人がいて植物があった問題、すべて当たらない気がして選択。これは、ま、メジャーですかね。ちょっと覚えてないです。
だってこれは、あ、なんか似たような写真がパあのメジャーにあったのかな、
うん。2人がいて植物じゃなくて、うちらほら全部植物だったよ、
うん。
2人がいて植物ってあったっけ、ちょっと覚えてない。103番、テイクオーバーの問題は2人女性がいたような気がするんですが、ダット以降にシートあってどっちの人かなと思った。そうだっけ。107番、吉井玲奈さん、30分後もトイレに抜ける人が何人かいました。35分後。2時間以上だと尿意コントロールも大変ですよね。そうですね。前回すごく緊張してしまったので、いろいろ調べてやってみました。深呼吸はすごく効果あり。吐くときに不安を一緒に出すイメージ。なるほど。深呼吸いいですよね。あと、不安を試験前に書き出すと安心して受験できました。なるほど。いろいろ、そういうメンタルな面も非常に、大事だと思います。 105番、そういえばパーテイに正解ありましたので、5位は簡単なものばかりと思いましたが、少し難易頻度が少ない単語が出てから、そうか、パーテイン難しかったです。今回は受付実感する12時前後が一番混み合っていて、10分も待たされました、受付工夫してほしいですね。なるほど。私は今日は12時25分ぐらいについて、まあ普通でしたね。混んでなかったです。106番、7年ぶりの受験です。最後の受験は新テスト第1回で、当時はそんなに、A5 系のアクセントに癖がなかったように思いますが、今日のパート2は最初の3問が歯が立ちませんでした。その後は持ち直し、英国のアクセントは全く問題ないのですが、英語のアクセントはこんなものですが、英語対策はどうしたらいいでしょうか。BBC 聞くのいいんじゃないですかね。おすすめは BBC です。107番、お疲れ様です。マイナーでした。パート5以下3つ、これらの問題の解説をお願いします。And so、まあ、これこれこうで、そうだからっていうんで、And so ですよね。Throughout day は、まあ、1日通してです。Exclusive tour、あったな、Exclusive tour。限定的な、あれか、マンゴーフェスティバルで、お得意さんだけの、一般の人じゃないんで、エクスクルーシブ、っていうような意味です。
はあ。マンゴーフェスティバルがあったのは何パートでしたっけ？
パート6じゃなかったかな。
ああ、なるほどね。オッケー。はい、
108番、The CEO なんとかなんとか、マージャーを言ってなんとか、言うフェイバー。Exchange for give up lock integration。give up じゃない。諦めるだよね。109番、選択肢にシアターがあったようなシアターにしてしまった。111番、すいません、また7年ぶりの人ですが、最近買った参考書はほとんどパート7が難化していると書いてあります。でも今日のは簡単で7年前と相当感じない感じでした。実際のところどういう傾向になっているんでしょうか。今日はね、マイナーの方はシングルパッセージは難しかったですよ。7年前より難しかったと思います。ダブルパッセージは簡単でした。111番、アルクの通信教育で、トイックテスト800点対策プログラムを済ませたんでしょうか。いやー、知りません。通信教育ってどうなんでしょうかね。当たり外れあるんでちょっと何とも言えないです。112番、引き出しにノブがあるというやつじゃなかったでしたっけ。そうかもしれません。113番、トイックテスト、6回特急5ダブルパッセージ編、最近気になってるんですが、どこら辺がおすすめですか。まあ、ダブルパッセージがたくさんあるっていうのがおすすめです。まあ、ダブルパッセージ問題作るの結構難しいんですけど、ダンが頑張って作ったんで、結構自信作なんで、ダブルパッセージちょっと弱いとか、ダブルパッセージ鍛えてみたいっていう人はやってみてください。ダブルパッセージは余裕だから別に特にいいやっていう人はいいです、使わなくても。114番さん、究極ゼミの難易度は900点以上目指すには本場よりやや優しめでしょうか。全部あとやった方がいいですか。アドバイスお願いします。究極ゼミはね、すいません、中見てないんで何とも言えません。115番、試験の説明の際、私の会場では問題用紙に名前を書くような指示がなかったのですが、他会場もそうですか。前の人が書いてなくて回収遅れました。問題はあれ、問題用紙に書いてくださいってうちは言ってたけどな。二郎さんとか言ってましたか、問題用紙に。
そういうのは全部ありました。
はい。マイナ、はい。
あと最後に、書き忘れた人がいれば、そのために、まあ、手を挙げて、それで書くのを見ますと言ってました。
はい。マイナーパート7のアシュアの問題はプロミスで良いですか。はい、良いです。116番さん、メジャーパート1ピアノの問題は韓国公式問題集の写真がそのままでした。あ、そうなんだ。韓国でも出てたんだ。
あれは
そのままっていうのはすごいな。
見たことあるなと思いました。
あれ、そうそうそう、私も見たことあるなと思いましたけど、はい。 114番さん、英語好きの、薬学博士さん、神崎先生、特会シリーズ愛読させてもらってます。 ありがとうございます。このラジオは TOEIC 受験の後の楽しみです。いつか990点を取ります。875点が最高ですが、3回連続レベル A です。上級の入り口まで来たかなというくらいの認識です。 TOEIC を呼び水にして英語の達人を目指します。はい、ぜひ頑張ってください。118番、ポッドキャストでバイリンガルニュースというのがありますが、あれは言うと思います。はい、ありがとうございます。119番、吉井リナレイナさん、私は、2ミリのシャーペンを使ってます。ステッドラー社、のものです。アメリカの会社ですか？
ドイツっぽいですけど、
はい、はい、これだと、二塗りで OK です。そうなんだ。ただペン自体が重いので日頃からトイックの学習から訓練してます。そうなんだ。テッドサイトは確かに使えるね。うん、あれいいですよ。おすすめです。121番さん、初めてね、書き込みします。アメリカなどの英語サイトを見て勉強するのはどうなんでしょうか。初歩的なことで申し訳ないです。あ、いいと思いますよ。あの、好きな、サイトあったら、英語のサイトを見たらすごく、勉強になると思います。122番さん、徹夜マックさん、どうすればリーディングスピードを効率的に上げられるんですか。早く読む練習だと思います。読解シリーズ、読解特急2からですね、ちょっとスピードリーディングのトレーニング入れてるんで、まあ、時間を測って読むで、1分あたりの語数、ワードパーミニッツを、割り出して、それをワードパーミニッツ割り出して、それをグラフについていくっていうスピードリーディングの、トレーニングやるといいと思います。
もう一つ言いたいんですけれども、うん、ここでもちろんスピード上げるのはいいんですけれども、うん、あえて読まなくてもいいものは読まないこと。うん、なのでスキミングが特にスキャニングが、うん、適切、使うべき時期は、全部読まないでスキャニングすべきと。で、その判断も多分、時間を生み出す効果になると思います。
はい、ありがとうございます。123番、スピニングトーホルダーさん、パート5でジョイントリー選ぶ問題ありましたか？マイナーです。マイナーなかった。なかったです。124番さん、すいません、聞き逃してしまったのですが、ダブルパッセージの寄付の問題で女性が説明しているのはビジネスレコードであってますか？うん、合ってる。ビジネスレコードを選ぶ問題ありました。コンテンツオブシップメントと、シップメントじゃないんでね、まだ送ってないんで、シップメントと言えないんで、ビジネスレコードで合ってます。寄付は後で送るので荷物の中身と考えるとどっちかなと思ってしまったんですが、正解ビジネスレコードです。125番、神崎先生監修の専門模試は本番より難しめでしょうか。うん、本番より難しめらしい、です。結構900点後半の人でも苦労してるようなんで、難しめだと思います。解説回答は PDF 形式なのですが、すべてプリントアウトするのは大変です。効率よくやるいい方法はありますでしょうか。まあ、プリントアウト嫌だったら、パソコン上で見るのがいいんじゃないでしょうか。126番、フォームは24でした。選択肢コラボレーティブでした。そうですね、マイナーはメジャーか。はい、問題は語彙問題でした。その場合もやはり、コラボレーティブが正解ですか。はい、正解です。コラボレーティブエフォート。127番さん、イングリッシュラーナーさん、ありがとうございます。700点オーバー目指して頑張ります。はい、128番さん、はじめまして、今回初受験です。900点以上を目標に勉強してきました。マイナーのパート7シングルパッセージ、女性のマネージャーの、現在の職務でないものを選ぶものがありましたが、どれでしょうか。僕はエグザミニングダコンテントオブダプロダクツかな。なんか化粧品のメーカー のリサーチャーの人ですよね。ドクターなんとかとかの人でした。129番、新参者さん、メジャー同じでしたよ。アート&コピーデパートメントでした。 130番さん、80番さん、私の場合ですが、パート2で迷っていると、最初の単語を聞き取れていないことに気がつきました。マークしては、さて次はという感じで、音のない空白の時代から次の説問を待っているようにしていると、最初の音が聞き取れます。テンポとしては、C が終わるか否やぐらいで塗りつぶす感覚です。ただ私の場合は、最初はわかるのですが、その後は聞き取れずというか、忘れてるみたいで、どれが回答なのかわからなくなってしまいます。最初の次はどのポイントに置いたらよいとかあるんでしょうか。
あ、ごめんなさい、なんか私に何か 聞きましたか。
あ、いや聞いてないです。
大丈夫です。あ、すみません。はい、
まあ最初の次っていうか、さっきも言ってたけど、あの質問を繰り返すっていうんでいいんじゃないですかね。繰り返すっていうか、まあそう、頭の中でシャドーイングするような感じで、まあ、質問を繰り返して選択肢も繰り返していくと、忘れるっていうことはなくなると思いますので、答えやすくなると思います。131番 I think that I could contribute って弱い言い方で、なんか自信なさそうと思いました。あ、これは I think I could contribute はまだ雇われるって決まってないんで、仮に雇われたとしたらコントリビュートできますよっていう、感じなんで、I could contribute ですね。雇われてないんで進行形とか使えないです。
I could contribute if you hired me.
そうそうそう、そういうニュアンスですよね。132番、リスニングの終わりに、W でコーディング的な、W でコーディング的な単語が出てきますか。何を言ってるんですか。そんなのあったっけ。ダブルコーティング、いやちょっと分かんないですね。はい、133番、センター試験で耳栓は気にされてたような。そうなんだ。もし終了が聞こえないと大変なことになるので、気をつけないといけないですね。あ、そうか、そういうことありますよね。やめてくださいとか言って、終了です、鉛筆置いてくださいって言って、ずっと塗ってるかもしれない耳栓してると。そういうことも考えられるか。なるほど、そこまで考えが回らなかったな。134番、さん、パート7ダブルパッセージ、1つ上のスターレベルに、2000ドル払う問題、1つ目か2つ目の設問で、去年は3つのレベルがあったみたいなものがあってしますが、回答が思いつかせません、よろしくお願いします。それは言ってないと思います。他のがね、なんかあった。そう、間違いの選択肢で去年は3つのレベルっていうのはあったんですけど、去年は3つっていうのは情報は出てこないんで、それ以外には正解なんですけど、すいません、私も思い出せません。135番さん、メジャーのパート6で売り上げを上げた会社に関する問題で、 The results owes the company's aggressive marketing の選択肢は Policy Agent Department マーケティングポリシーですかね、次郎さん。カンパニーズアグレッシブマーケティングポリシー。意味通る。
うん、ちょっと待ってください。The result owes to the company's aggressive marketing policy。で、ポリシーエージェントデパートメント。アグレッシブマーケティングポリシーの方は一番、意味がきちんとしてます。
はい、次、136番さん、500点台の初心者です。ここで取り上げている問題はみんなが迷った難しい問題と知りつつも、あれもこれも違うとへこみつつラジオを聞いてます。大阪受験ですが、私も別会場の友達もマイナーでした。この掲示板でもマイナーが多いですが、本当にメジャーの方が受験数が多いのでしょうか。それとも神崎先生がマイナー受験だったので質問が多いだけでしょうか。あ、まあ、そういうことも考えられますよね。メジャーだった人、なんだ神崎マイナーか、じゃあ聞いてもしょうがないなって書き込んでないっていうのもあります。はい、そういう可能性も十分考えられます。135番さん、受験のしおりに If you have trouble understanding Japanese, please ask your proctor for an explanation written in English と書いてありましたが、試験官は英語できるんでしょうか。あ、そうなんだ、受験のしおりにプロクターできる人もいるんじゃないですかね。はい、
英語を喋ってるのは聞いたことないんですけど、
うん、じゃあ今度ちょっと、じゃあ次郎さん外人のふりして すいません、I don't understand Japanese です、みたいにやってみたら。
はい、うん。なんか、なんか、会場に、そういう、なんか外国人みたいな人がいて、
うん、
で、英語版のしおりが渡されたのを見ました。
そうか、そういうこと
か。確かに。うん。
はい、ありがとうございます。138番さん、メジャー24です。メジャーではパート5でビゴラスを選択肢に含む問題集があった。どれが正解か分かりませんですか。マイナーでもこの問題ありましたか。ないな、マイナーはないです。139番、パート5でキャラクタリスティックの問題の解説をお願いします。キャラクタリスティックオブなんとかなんとか、で、まあ、何々の特徴っていうので、その問題面白かったんですけど、キャラクタリスティックティック以外は全部形容詞で、まあ、後ろにオブが続かないんで、まあ、ダメなんですけど、一つだけ名詞で、あと全部形容詞 でその一つ例外の名詞が正解っていうのはちょっと面白いかな、組み合わせとして、選択肢の組み合わせって面白いかなっていう問題でした。140番さん、またまたすいません。TOEIC 対策の単語帳でおすすめなのはありますか。また TOEIC と英検に共通するところはありますでしょうか。おすすめはね、私が書いたのだと新 TOEIC テスト、デルジュンで学ぶボキャブラリー990っていうのがおすすめです。あと今すごく売れてる単語集でおすすめなのは、私の友人のテックス加藤さんっていうのが作ったんですけど、新TOEICテスト、デルタン特急、金のフレーズっていうのもおすすめで、まあ入ってる単語は両方同じなんですけど、そっちのデルタン特急、金のフレーズの方が値段が安いんで、そっちはね900円ぐらいかな、870円かもしれない。デルジュンで学ぶの方は1680円なんで、まあ値段も安くて入ってるの同じなんで、そっちの金のフレーズっていうの方がいいかもしれないですね。高校生でもしお金ないっていうのであれば、はい、まあ、その2つがおすすめなんで、もしよろしかったら本屋さんで見てみてください。141番さん、134番、私もその問題5分くらい悩みました。スターレベルね。うん、結局、全部外れてるような、ので、山間でそれ以外の選びました。時間浪費しまくりました。そう、なんだっけな、なんか忘れちゃったんですけど、それじゃないのが正解です。172番さん、24でした、look in, give up, based on the の選択肢があって、pursuit。という感じの問題でルックインティを選びましたが、さっきのギブアップの問題とちょっと違うのかな。ちょっとすみません、25なんで分かりません。143番さん、今日は E テレで仕事の基礎英語という番組が始まります。進行は大西先生です。600点レベルでも役に立ちそうかな。あ、役に立つんじゃないですかね、基礎英語だと。144番さん、出る申しのリスニングは音声が早かったり聞きづらくすごく難しく感じるのですが、どうでしょうか。あ、そうなんだ、すいません、音声まだ聞いてませんでした。そうかもしれません。韓国模試のそのまま使ってるのかな。145番さん、24のパート5でコンストラクション、コンストラクシ、コンストラクティングオンが選択肢にありましたが、マイナーはありましたか。マイナーはありません。コンストラクションオンを選択肢しましたが、関心がないので間違いでしょうか。すみません、後の部分忘れてしまいました。これがだけで分からないと思いました。どうでしょうね。
Constructing on ってあんまり使われないんじゃないかな。
Construction on は Construction、
まあ、やっぱりそれになるとその前後をちょっと見たいところですけど、
Construction of だよね。 Construction of the bridge とかさ、
でも constructed on っていうのはありえますね。
ありえますね、
うん、何々の上に、建てられたと、
まあ、ちょっとじゃあこれだけだと可能性的には constructed が高い、
そんな気がします。
はい、146番さん、公式韓国公式実践100選の公式 効果的な使い方ありますとか、訳と解説がないのでもやもやしとか少しあります。まあ問題たくさん、たくさん解くっていう感じですかね。もうや、あの、上級者だったら、950年以上だったら訳とか解説とかもいらないんで、まあ100問解いて間違った問題、5、6問とかそのぐらいのレベルだったら自分で調べられると思うんで、そういう人はいいと思うんですが、例えばまあ10問も20問も間違っちゃって、まあ、訳とか解説が欲しいっていう人は日本の訳と解説ついてる模試を使うのがいいんじゃないですかね。あの韓国模試は、まあ、そういった意味で上級者用で、まあ、もう上級者であと問題ガンガンやりたいっていう人向けだと思います。147番、リスニングの割にダブルコーティング的なの、エンドレコーディング、そうかそうか、エンドレコーディング、ありがとうございます。そうだ、エンドレコーディングって言いますね。ここあのレコーディング、あの 音声ここまでですよっていうのを、言います。148番、リスニングの説明文で refer to the following announcement とかあると思うんですが、excerpt、x とか x から始めるやつわかりません。excerpt だな、抜粋という意味で excerpt。なんとなく質問で、なんとなくの質問で申し訳ないのですが、わかりますか、excerpt で、そのスペルで合ってますよ。それで、辞書で引いてみてください。149番、ダブルでコーティングはリスニングの問題が全部終わった後に流れる、エンドブレコーディング。ありがとうございます、ナレーターに関する質問です。公式はボリューム4、5で、A と5の人が入れ替わってますが、本番ではどうなのでしょうか。本番でも入れ替わってんじゃないですかね。あれでも公式と4と5で変わってますか。ちょっと気がつかん、もしかしたら変わってるかもしれません。51番、神崎さんと二郎さんは鉛筆ですかシャーペンですか。私は鉛筆です。二郎さんはシャーペンなんだよね。
私はシャーペンだけど、本当はあのマークシート用のシャーペンを家を出る前には探してたんだけど、見つかりませんでしたから、うん、
普通のシャーペンでやった、
普通の細いシャーペンで。
そうなんだ。
まあ、うん、大丈夫だと思います。
はい、メガ模試やゴールド模試はおすすめでしょうか。解説がなかったり少ないのが気になります。上級者向けですね。950点以上あって、もうもしガンガン解きたいっていう人向けですけど、今は得点600点台700点台で、まあ、ちょっと解説とか欲しいっていう人は向かないです。153番、きなりさん、今日試験官にリーディングセクションで未入選したいと申し出たら本部に問い合わせたみたいです。リーディングが始まった際にメモで問題ないらしいという回答でしたが、よくわからないのでしませんでした。どんな時も集中できる訓練が必要です。なるほど、まあじゃあいいんですよね。154番さん、耳栓は以前私が受験した会場では事前に申請すれば大丈夫みたいです。係員が耳栓を見て認めるとの発言を覚えてます。なるほど、デルボの後継はいつになるのでしょうか。ですね、来年の今頃には出したい、もしかしたら再来年の春、そのぐらいの感じです。156万さん、500点を目指しています。単語に比重を置いた方が良いと聞き、デルボで頑張っていますが、挫折症になった頃、神崎先生も絶対英単語の方が優しいとネットにあったので早速購入、最後までなんとかやり遂げました。あ、そうなんですね。絶対単語は造反もないようで、本屋さんにも少ないようですが、初心者には良いと思いました。このまま絶対英単語が就職してしまったら寂しいです。ありがとうございます。絶対英単語のがね、まあ数が少ないんで、挫折しないで終えるっていうのはいいと思うんですが、例文とかがちょっと長くて難しいかなって気がしますけどね。造反は全部なくなればすると思いますよ。あれはもともとウルトラ語彙力主義っていうのが絶版になってしまって、まあ、それの復刻版なんで絶版にはならないと思います。157番、ノブさん、選択肢にパフォーマンスもあったと思いますが、ポリシーとどちらかもありました。マーケティングパフォーマンス、マーケティングポリシーでいいんじゃないですかね。 158番さんマイナーですパート5ですが段の後ろの選択肢でウィッチ番モースト、あ、それモーストが正解です。またパート6で仕事を引き継ぐというような意味の、as、テイクオーバーの熟語、テイクオーバーで合ってます。159番さんパート4で、ランチョンが正解にあるものありましたか、覚えてないですね。160番さん神崎さんの肌感覚だと今日のリサイクル問題は何割ぐらいですか。リスニングリサイクル覚えてますか。リサイクルリスニングはねパート1のそのピアノのは覚えてましたね。あとダブルパッセージのメモラブリアのやつは覚えてましたけど、うん、あとは覚えてないけど、リサイクル割合もしかしたら減ったかもしれない。前4割だったんだけど、なんとなく4割はないかなっていう感じでしたね。161番、すいません、聞き逃してました。Prevented Shrinking、Shrinking、ING です。162番、That でした。Contribute の説明ありがとうございます。耳栓は、数回受験したとき、みんなの前でお一人耳栓を使用される方がいらっしゃいますと発表されていました。そうなんだ。163番マイナーでした、パート5で文頭括弧にコレスポンデンスを選ぶ問題ありましたか。うん、あったあった、ありましたね。また同じくパート5でフォーカスオン、フォーカスを選ぶ問題ありました。164番パート6だと思いますが資格はアドクエッジ、で合ってる、合ってます。アドクエッジを選ぶ問題ありました。165番耳栓に関して以前試験前に試験官に申し出たら許可もらいました。あ、そうですか、ありがとうございます。166番今気になっている TOEIC 問は何でしょうか。ハマーさん監修の単語が出るようですが何かありますか。特にないです。167番遠眼鏡さん3月まで神崎先生と同じエリアの千葉市での受験でしたが仕事の転勤で初めて北九州市で受験しました。メジャーホームでした。試験官がバイトの学生なのかほとんど茶髪で驚きました。しかし会場の受験生もトラブルを起こすような人もなく千葉市内の受験より快適でした。試験官も外見は別として親切でした。隣の受験生が私と同じシニア世代で、今は亡き寸大予備校の伊藤先生そっくりの発達の紳士で緊張しました。今日は順調でしたがパート3の後半で回答欄を塗り間違えて3問落としました。あ、そうですか、はい、ありがとうございます。168番ジラさんパート7ダブルパッセージの最後の方の寄付の問題の寄付金の金額は何千ドルだったのでしょうか。2000ドルだよね、1つレベル上げたから。寄付レベルを1段上げたって書いてあったのように思いました。元のレベルが見つけられませんでした。元のレベルは最初の方に書いてあって、なんだっけ、サポートロールとかそういうやつだったね。
そう思います。
それからスターロールに変える読解特急シリーズは音声付きのようですが効果的な、使い方を教えてください。まあ解いた後音声で確認するっていうの使い方あります。まああとは音声だけ聞いて、まあ、リスニングの問題として解くっていうのも一つですし、まあ、音声、まあ、聞いて声に出す練習とかシャドーイングとか、やるといいと思います。170番再び質問です。パート6だと思いますがOwing to はインスパイト等の選択肢があった問題です。選択肢の後が完全な文だったので because があればそれが決まりだったと思いますが分からず Owing to を選びました。後ろが完全な文だったら Owing to じゃまずいんじゃないですかね。
Owing to の後はあの名詞の塊じゃないといけないですよね、
はい。171番いつもありがとうございます。マイナーパート5で throughout day の問題で around the day というフレーズをウェブで見たことがあり迷ってしまいました。そういった表現はありえないんでしょうか。 around the day はどうでしょうか、次郎さん。
around the clock なら一日中という意味ですけれども around the day は聞いたことないですね、
はい、ありがとうございます。30番にもあったパート5の most の正解の問題 better than most、これも forever とか迷いまして文字法的におかしいでしょうか。 most better than forever っておかしいよね。 forever はなんていうか代名詞的な使い方ないんで better than most だと better than most people、を表してますけど、 うん、フーエバーは後ろなんか説がないとダメだよね、主語動詞みたいな。
もちろん、うん、その通りです、う
ん、はい、次172番さん、860点以上900点未満でハマーさんの900点攻略はおすすめでしょうか。さあどうでしょう、中身見たことないんで何とも言えないんですね。特にパート1のデータベース構築にはいいのではないかと思いました。じゃあいいんじゃないでしょうかね。いいと思います。173番、神崎先生の読解特記はもちろんやり込んでますが、中村澄子先生の千本ノックシリーズも何回も何回も体に染み込まれまで染み込ませるまでやると力になります。最新版からドンピシャな問題いくつか、出てました。なるほど、本番出た問題、の再現率が高いということですかね。174番さん、パート5で主語に it itself などを選ぶ問題ありましたが、 it ですか。 it ですね、はい。175番さん、リサイクルの問題って1年前のものが出るのでしょうか。まあ約1年前なんですが、昔は本当1年前と1年2ヶ月前とかぴったしだったんですが、ちょっと最近ずらすようになってきてます。パークの文章でどこがフォーカスされるかという問題で、選択肢がビジネスジャーナル、ブロッシャー、うん、これはね本文手がかりないんですけど、まあ、ブロッシャー以外はないと。ああいうのはビジネスジャーナルとか レシートとかコントラクトには書いてない内容なんで、本文にはっきりした手がかりはありません。177番さん、900点特許をやり込んだ方がいいと思う、いいのか悩んでます。アドバイスお願いします。どうでしょうね、うん、ちょっとわかりません。900点特急、まあ好きな人は好きだけどね、うん、文法特急、まあ卒業していいのでしょうかって、もう、まあ、完璧になったら卒業していいんじゃないですかね。もう全部分かんないとかないっていうようになったら900点特急やるのも一つの手だと思います。178番、マークシート用シャーペンとかあるんですね、というか普通のシャーペンフリーなんですね。もしかして普通のシャーペン細いからフリーなんじゃないですか。鉛筆の方がいいと思いますよ。まあ私は普通の鉛筆派です。179番さん、中村澄子先生や、花田さんは授業以外の時間で翻訳とか通訳をしてらっしゃるのでしょうか。いや、してないんじゃないですか。能力が高そうなので、TOEIC講師だけではないような気がしました。私の知る限りでは、まあ教える仕事とあと執筆でお忙しいんで、それ以外のことまで手に回らないと思います。180番さん、私は逆に北九州から上京しました。いつも同じ会場なので移動時間など読みやすく気楽でした。福岡生活、おいしい海の幸、山の幸を楽しんでください。なるほど、北九州、そうですね、食べ物おいしいって噂に聞きますが、私はまだ行ったことありません。機会があったら行きたいです。181番さん、フーエバーじゃなくてウィッチエバーだっていうのは。182番さん、今日126から130くらいで A が続きませんでしたか。続いたっけな。リスニングでね、パート2で A が3つ続くところが2箇所あったんですけど、リーディングはちょっと気にしてなかったな。はい、183番、今日はテックスさん出る予定だったんでしょうか。いや、そんなことないです。184番さん、ブロッシャーみたいな根拠なしの問題って今までもありましたか。もやもやで気持ち悪いです。うん、今までもあった。同じようにどこに出る可能性が多いですかっていうような、のでありましたね。
で、私は一応この184番の人の気持ちはよくわかります。私はだからそれを根拠を余計に 2,3 分ぐらい、うん、探したんだけども、もう全部読んでもなければもう諦めるしかないと思いました。
うんうん、そうですよね。
でも常識的にはそれ以外のはありえないので。
うん、はい、うん。そうですね。185番、読解特急5は公式テストレベルと比べてどうでしょうか。うん、やや難しめです。186番、パート4の、不動産セミナーで最後にクイズリサイクルです。あ、そうなんだ。パート7シングルの床板が箱に入ってるのリサイクルです。あ、そうなんだ。ダブルパッセージの福利厚生の割引がうまく使ったのもリサイクルです。なるほど。 もしかしたらその初めに出た時が私マイナー受けてた可能性もあるんで、マイナー受けてるとそれ受けてないんでリサイクルって気がつかないですよね。なんで、まあ、全部毎回メジャー受けてるんだったらリサイクルって気がつきますけど、うん、はい、187番さん、こんばんは。先生はツイッターのアカウントありますか？ブログだけでは飽きたらないので、先生の、書籍のいい宣伝にもなると思いますが、うん、あのね、本の宣伝はしてもあんまりね、ブログとかツイッターで自分の本の宣伝しても宣伝にならないですよね。買ってくんないっていうのが分かったんで、ツイッターアカウント持ってますけど本の宣伝は全然してないです。ツイッターは、マサヤカンザキ、小文字で、スペースもなくてマサヤカンザキでアカウント持ってますんで、もしよろしかったらフォローしてください。あんまりつぶやいてないんですが、なんかね、読んで面白かった記事とかあると英語のサイト あのニュース記事とか、リツイートはしてますんで、興味があったらどうぞ。どこまで行ったっけ。188番、問題を閉じるシールはどうやって切ってますか。私は手で指でビリビリビリって切ってます。ジローさん、なんか特別な切り方ある？
あの、今日のやり方は、うん、シャーペンスの芯の箱を使って切りました。
あ、そうなんだ。まあ、いろいろありますよね、うん、受験票を使って切るとか、はい、まあ、人によっていろいろあります。189番さん、テストと関係ない、質問ですが、まさまささんと最近は連絡取ってるのでしょうか。いや、取ってません。190番さん、私も5個連続、5個連続で、そうか、そんなのあったっけ、ちょっと気がつかなかったな。お、今日は21時前に終わってしまうのかな。お、終わりそうだ、頑張ろう。ちょっと今ね、食事がしたいんで、すみません、今日早めに終わらせてもらいます。192番さん、この番組に今後ハマーさんが出る予定はないでしょうか。ありません。193番さん、神崎先生のつぶやき大好きです。 ありがとうございます。原発関係のされげない発言が秀作ですね。そう言っていただけると非常に嬉しいです。ありがとうございます。194番さん、また TOEIC 講師の方のイベントをする予定ありませんか。 TOEIC 特急シリーズ調査でやってほしいのですが、まあ、来年またチャリティーセミナーをやりたいと思ってるんですが、ちょっと今の時点ではないですけど、できたらやりたいと思います。195番さん、フォローイングとウェインが選択肢にある問題の回答を教えてください。それはね、マイナーなかった。196番さん、シールの、切り方はテックさん軸での受験票を使用する。そうですね、テックさんそのやり方でやってますよね。197番さん、ひるき先生の頂上、制覇の模試はどうでしょうか。おすすめか知りたいです。あのシリーズ個人的にはなんかあんまり好きじゃないというか威圧感があるんであれなんですけど、どうでしょう、やってないんで中身は何とも言えませんけど、ちょっと立ち読みというか、あの本屋で見て、見たらいいと思います。はい、198番さん、受験カードできます。はい、じゃあこのぐらいで、今日ちょっと早いですけど、ちょっとすいません、食事待ってるんで終わります。ジローさん、今日はありがとうございました。
いえ、楽しかったです。
今度はいつ受験する予定ですか。
私はこれからはしばらく毎回受けようと思ってます。
あ、そうですか。じゃあまた、はい、よかったら一緒にお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ありがとうございました。
お疲れ。
はい、ではエンディングテーマをかけて終わりにしたいと思います。あれ、エンディングテーマはちょっと待って、エンディングテーマ流して、終わりたいと思います。流れてんのか、なんかちょっと調子悪いんだよな、流れてんかな。あ、ちょっと待って、これか。